雪国雑話。はい、雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と雪風です。
はい、ということで、はい、1ヶ月ぶりだよね。いや、撮ってないよ。もっとはいたの。あれ1ヶ月ぐらいかなと思ったんだけど。
1ヶ月前半じゃね。先月の前半
だっけ。前半だっけ。だからまあまあ
前半だと思う。
まあギリ1ヶ月っていうぐらいで、
ほぼ2ヶ月
ほぼ2ヶ月だけどっていう、まあ
順調なペースですね。
そうだね、そうだね。
おじいさんにとっては順調なペース。
そうです、そうです。まあね、間でまあ選挙がありとかいろいろありというのもあったので、はい、というところもありますかな。なんだ、東京は選挙盛り上がってたの？一部だけど。
東京盛り上がってたっていうか、うん、令和新選組界隈だけが盛り上がって、まあ、そうですね、令和新選組界隈は盛り上がってました
もん。もう盛り上がってたんだね。
ねえ、すごかった。そんなに行くと思わなかったわ。
あ、だからまあ、今言われてるのが、だからやっぱ、その、令和新選組と、まあ、もう言うだけで恥ずかしくなっちゃってて、どうなんだっていう、その感じはあるけれど、
うん、
それと NHK から国民を守る会と、
はい
はい、うん、まあ、この二つが、まあ、躍進、まあ、二議席ぐらいだけど、
うん、
まあまあ、躍進というか、まあ、やり方だよね。
いや、山本太郎、うまいっすよ。
うまいね。
うまい。
うん、それは感じた。
うまい。
うん。
いや、いや、僕もあんまり気にしてなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕の、Facebook のタイムライン上とか、まあ、周辺が多いので、
うん、
ワンワンワンワンなるわけですよ、当然。
うんうん、
で、すごいすごいって、すごいって、その外線がすごいって話で、
うんうん
うん、で、やっぱ選挙期間の最初の頃は、まあまあ、まあ、その前から、それなりには話題にはなってたんですけど、
うんうんうん、
なんか加速度的に、外線がすごくなっていきましたよ。本当にすごかった。
うん、
びっくりしてるぐらい。盛り上がっ、盛り上がってる。
結果的にその地域にいないとわかんねえんだ、あの盛り上がりが。
まあ、そうですね。まあ、BJ さんが言ってたけど、うん、まあ、東京だけっちゃ東京だけです。
いや、だからさ、ほんと、新選組って名乗るんだったら、殴り込みに来いよ、ここにっていうさ。それもせずに新選組とか言わないでくれるか、とか、いう気持ちあるわけよ。
ネーミングね。ネーミング最初、だから、二月ぐらい前でしょ、あれ。
うん、
太郎がやるだ
し。そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、名前は見たときは、なんじゃそれと思いましたけどね。
うん、
思ったね。
だろう、
で、なんていうの、どうすんねやろっていう感じでしたけど、
うん、
もう、候補者がどんどん出てきて、
うん、
で、その、お金集めるって言って1億円集まった、2億円集まったみたいな話になって、
うんうん
うん、で、10人揃えて、で、うん、山本太郎が、東京選挙区から全都比例から出るってなって、
うん、
で、比例の特別枠使うって話になって、
うんうん、
で、まあ、山本太郎、だから、その、言い出したぐらいから、すっごいもう、ほぼ毎日のように、地方を回って、バイトでやってたんですよね、モニターを。
うんうんうん、
で、そこに徐々に人集まり出すとかいう話になって、
うん、
で、十分、どんどんなんか人が集まっていってみたいな感じでしたけど、
うん
うん、やっぱちょっと、なんていうんですか、ストーリーとしてもすごい上手かったし、その、山本太郎が比例の知事でへんっていうところだったりとか、
う
ん
う
ん、
そうね。
あと、まあもちろんその演説、まあインターネットを使った選挙っていうので言うと、圧勝ですよね。うん、圧勝。
そうだね。いや、まあ、うん。だから、まあ、なんだろうな。彼らの主張はちょっと横に置いとくけど。
うん。主張はちょっと横に置いとくね。うん、
手法としてね。
うん。
あの、 新しい時代の選挙なり、その論点の絞り込みなりって、こういう方が今っぽいし、まあ言われてみりゃわかりいいかっていう感じはしなくはないよね、うん、なんか。
まあ、そういう意味では、そのリベラルポピュリズムって、まあ、左派ポピュリズムって言われてますけど、
うんうん、
その左派ポピュリズム的な、あの主張だったりとかっていう論点だったりとかっていうところもあるんですけど、うん、それよりもやっぱり、なんていうんですか、わかりやすい。
そう。
とにかく。
うん、
そう。
とにかくわかりやすい。
そこが、うん、で、うん、そうだね。そこはかなりでかいなと思った。だから、逆に、まあ、従来型の政治がわかりにくいっていうか、
うん、
テーマが絞り込めないくらい、もう宿題がありすぎるから、その最大公約数みたいな感じで選べねえよっていうところもあるような気するのよね。
うん。
うん。
まあだから、シングルイシューの選挙って、例えば原発の時とかもシングルイシューの選挙やりましたし、うんうん、ありましたし、
うん、
たまにそのシングルイシューの選挙ってある、あの、郵政民営化の時とかもあるんですけど、
うんうんうんうん、
ただ、今って、そのまあ、少なくとも対自民党だったり対安倍だったりとかで言うと、
うん、
シングルイシューの選挙に持ち込もうとしても、
うん、
そのはぐらかされて終わりなんです
よ
ね。だから相手がそれとその真っ向からその戦ってこうへんから、
うんうんうん、
その戦う方が戦うその挑む方がシングルイシューでやったとしても、
うん、
結局戦えないみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
うんうん、
で、立憲民主党とかまさに今回、その年金や年金やって言って、そこに持ち込もうとしてる全然ダメやったし、
うん
うんうん、で、まあ、共産党は逆に憲法、憲法って言おうとして言ったけど、
うん、
それもまあねっていう感じだった
し、うんうんうん、
で、自民党は必殺技何も言わないっていう、
うん、
あの、民主党の文句しか言わないっていう必殺技の戦いやったから、
そうだね、
結局、そのまあ、太郎山本太郎もそうやし、
うん
まあまあそのまあ、あの NHK を国民を守ると、立花とかも、うんまあ、そういう意味では分かりやすさを全面展開して、
うん、
でそれとインターネットの信用性が高かったっていうことですよね。
うん
うん
うん、
そうだね。だからやっぱり、うん、戦い方に成功した2つっていう感じですよね。
うん、と思った、
うん。既存政党は、まあ、例によってその、老快な自民党に負け、やられた、みたいな感じですよね、うん、結論で言うと。
そうなんだよね。だから、うん、そうだね。だから、しきりにアベマに、N 国の立花さんがたくさん出るのよ。
最近ね。
うん。いや、やっぱ地上波では扱いづらいっていうところだよね。
うん、NHK では扱いづらいね。
うん。でも、結局 NHK に出たいからっていう戦略をもう次打ってるんだけど、
うん、
あの、だから、その、やっぱ今の選挙システムをハッキングするみたいな感覚に近いな、ね、これっていう。うん、だから、ある意味とても賢い計算が立ってるのか、これっていうのが意外な驚きだったね、俺は。
ああ、俺の飛躍しかなと思ってたのね。取れねえだろうと思ってたのね。
うん、
取れたもんね。
うん、
もう宮城県も一人出てたんだよ。
うん、
で、全然入んないのよ、やっぱり。
うん、
宮城県。
うん。
いや、こんなの無理だろうと思ってたらさ、全国区で見たら違うもんね、やっぱり、ね。
そう。もう初めからそこは確実に取れるなと思ったって言ってたもんね。
うん、あ、そうなんだよ。
そう。だから、候補者を、なんつったかな、幸福、の党あんじゃん。
幸福自民党。
そうそうそうそう。その動向を分析していくと、あのくらい候補者を出せば、2% の要件はクリアできるっていう確信があったんだって。だから、
取れてないじゃん。
だから、
あれはまあ色ありますからね。
そうそうそうそう。だから、あれであのくらい取れるんだったらいけるんだろうっていう。
そういう見た
そう、だから絶対に政党交付金が出るから、投資してくれないかっていうので金集めたんだって。
ほう。
YouTube で。
謎ですよ。
うん、
あの、NHK を小宮丸党ってすごい謎で、
うん、
この前の選挙、何やったっけな、都議会議員選挙かな、うん、都議会議員選挙か、
うん、
かなんかあったんですよ。
うん、
今年の、東京で今年の、4月ぐらいかな、
うん、
確か。
うん、
で、東京いっぱい出たんですよ、NHK を国民から、国民を守ると、うん。で、その、選挙始める前の事前活動の時から、
うん、
もうめちゃくちゃやってるんですよ、駅前とか。
うんうんうん、
で、全然意味わからないんですよ。その、聞いた、うん、まあ、存在は知ってましたけど、
うんうん、
そんな、その、それも、だから、三鷹の駅前とかで、
うんうん、
5人とか、人が出て、
うん、
ちゃんと上り立てて、
うん、
NHK から国民を守る、いわゆる一般的な政党、立憲民主党とかと同じような形で、
うんうん、
毎日ライセンやってるんですよ。
毎日やってたんだな、
毎日やってるんですよ。全部普通の政党。それで、都議会議員選挙な、あ、違う、区議選か、区議選や、区議選が、
うん、
統一地方選でいくつかの区で区議選があったんですよ。
うん、
で、それに、結構出してて、
うん、
で普通に、その、選挙期間中はまあやるじゃないですか。
うん、
けど、選挙前の事前活動の時点で、
うん、
結構広範囲なところでやってるんですよ。
うんうん、
で、全く謎で、どこにそんな金があるんか、
うん、
いまだに謎なんですけど、
うん、
少なくとも東京では普通に、なんていうの、やってますよ。普通に見れる。
おぉ、そうなんだね。
うん、だからポットリレーじゃないんですよ、あれ。
うん、おお、そうなんだ。俺、突然に見えてるもん
ってな。突然に見えちゃう。東京では結構。
っていうことなんだろうね。
区議とかに通してるんですよ、何人か。
おお、なるほどね。
うん、だからまあ、ほぼほぼ硬いとは思ったって言ってた。だから、まあ、ほんと主張は、まあ、NHK のスクランブル放送っていうのは非常によくわかるし、まあ、それはありだなとは思えるんだけど、政党として認めるかどうかとかっていうのはまあ別個の話として、うん、新しい選挙の戦い方の戦略としては、
うん、
まあ、こういうやり方はありだわな、というのは思わなくはないね、正直。
まあ、あれですよね、政見放送あるじゃないですか。
うんうん、
で政見放送を舐めた政見放送知ってたでしょ、
うん、
まあ、あの人は別として、なんかようわからんお姉ちゃんとかが出てきて、
うんうんうん
うん、なんかもう、舐めてんのか、みたいな。
うんうんうん、
で、ああいう舐めた政見放送する人っていうのは結構いいんじゃないですか。
うん、
大松公
とかで、なんか
で、まあ、マッカーガシャカとかも含めて、
うんうん
あれの使い方とかもやっぱり組織だってたんですよね、
うんうん、
NHK から、うんここ。だから、あれとかもそう YouTube で広がって、普通やったら単なるシャレとか、まあ、お笑い政見放送で終わるのを、うん、それをちゃんと、なんていうの、ある程度、表に結びつけたんでしょうね、あれでね。
だろうね。うん。
だから、普通の泡沫候補とかあいつらって取る気ないから、別に出りゃええっていう話だから、
うんうんうん、
ですけど、あれは、なんていうの、ああいう舐めたことも含めて、こういうの、うん、あまりに政治がバカバカしすぎるそういうところに入れましょうとか、
うん、
そういう意味で NHK をぶっ壊すっていうのは、
うん、
左翼にも右翼にも、
うん、
左翼にも右翼にもっていうか、なんていうの、そういう人、両方にこう響くじゃないですか、
うん、
イシューとしては。
うんうん
左翼の人は NHK は安倍の、ケツ波やって言ってるし、
うんうん、
右翼の人は韓国の政策やって言ってるから、
うんうん。そうだね。だからある意味中道なんだね。
そうそうそう。両方から、両方とも NHK がやられてる
っていう。そうだね。
そうだそうだっていう人は結構いて、
うん、
でも、なんていうの、こう、ライトな層に響いたんでしょ、
うん、
そういう意味では。
うん。
あ
だっていう気はするよね。で、まあ、わかりやすいし、うん、みたいな。
そうそうそう、わかりやすいし。うん、
で、
どうかと思いますけどね。
いや、どうかとは思うよ。どうかとは確実に思うんだけど、やっぱ新しい選挙の戦い方として、
うん、
ああ、やっぱ、ある程度アイデアありゃやれるのかっていうのが、うん、
うん。
分かった意味では、面白いかもなとは思うね。
まあ、次に、次から、まあ、次々出てくるんですよね、ああいうのが。
うん、同じようなことしなが
らね。うんうん、だからやっぱあの次の衆議院選も睨んでも動いてはいるっていうか、まあその一環でまずはっていうところらしいから、
うんうん、
ああっていう形らしいよ。だから基本的にはあの NHK の問題以外の議決権は行使しないっていう方針らしいから。
なんか安倍さん応援しますみたいなこと言って。
いやだから要はその。会見になった時に必ずこの、なんていうの、議席を取った一票が、明暗を分ける時が来ると。
ああ。
そん時は引き換えでこれは売るって言ってたね。うん。スクランブル放送を実現するっていうのと引き換えで売ると。だから、うちの政党としてはその NHK のスクランブル放送を実現するとしか言ってないから、基本的にはどの、あの、あれも議決権も行使しないと。ただ、ネットで、その、党員が直接投票してくれるシステムを今作っているから、それが立ち上がれば、もう自分の考えじゃなくて、その通りに議決権は行使していくっていう前提らしいよ。
上の、上の考えじゃなくてね。
そうそうそうそう。だから、議員の考えなんかはどうでもいいと思う。
うんうんうん、
それに沿ってやっていくっていうのが唯一の党議拘束にしていくしっていう。だから聞いてたら、ああなるほど、考え方は全然違うけど、
うん、
若いやつが興味持つっていう意味ではこのくらいやんないと、
うん
うん、まあもう無理だよねと思うもん正直。
うん、
うん、で大人でさえこんだけ問題がレイヤー化しててさ、これどれ選択したらいいのか分かんないってなってるのに、
うん
うん、18、19のガキンチョが分かるわけねえじゃんっつうのは正解だなとは思う。
うん。そうだね。
うん。そこをシンプルにして戦略的に見せるっていうやり方は、だからまあ山本太郎にしても、
うん、
ポピュリズムって言われるのはある種そうっていうか、まあポピュリズムってせめてもそれでもう大、アメリカの大統領があんな様になってるからね。その、いや、これはポピュリズムなんだって言うのももう時代遅れかもなって思うくらい、やっぱ世界中何かが動き始めてるっつのは間違いないんじゃないっていうところはあるよね。
なんかものすごくガキの世界になってきてるような気がするよ、ね。
だと思うね。いやそうだね。あの、そういうことだと思う。
うん。いや、けど、なんていうんですか、まあ、インターネット選挙って言われて、
うん、
インターネットの選挙が解禁されて5年ぐらいかな。
うん。
で、インターネット選挙っていうのに、まあ、取り組んだこともあるし、インターネット選挙を戦ったこともあるし、
うん、
で、インターネットでいろんな仕事もしたんですけど、
うん、
多分、僕は間違ってたなと思って、
うん、
インターネット選挙の使い方が、
うん、
まあ、間違ってたっていうか、やっぱ早かったんですよね。
うん、
あの、それこそ細川さ
ん。そうだね。うん、
まあ、あの時やったことってのは次々といろんなとこやるようになって、うん、まあ、あれは斬新やったなとも思うし、
うんうん、
あの、斬新すぎたなと思うんですけど。
そうね、そうね。
ちょっと、今考えても、今でも斬新やなと思いながらやってましたんで、
うんう
ん、斬新やなと思うんですけど、
うん、
だからインターネット選挙、僕は基本的にインターネット選挙っていうのを間違えてたなと思うのは、うん、結局、リアルがあってインターネットがあるっていう立て続けでインターネット選挙やったじゃないですか。
うん、
リアルを配信するとか、
うんうんうん、
リアルを、その、なんていうの、リアルの、例えば候補者だったりとか、
うん、
リアルの外線の様子だったりとかっていうのを、ちゃんと広く見せつけ、記録、その拡散するためにインターネットを使うっていうのが、
うん、
まあ、基本的な僕の考え方だったんですね、
うんうん。
けど、多分、あの、立花さんとかは違って、
うん、
インターネットにしかないんですよ、彼らの。
ああ、そうだね、そうだね。
うん。戦場はリアルにはなくて、
うん、
バーチャルが中心なんだね。
そう、インターネットにしかない中で、そこの中でどうやって、その票を獲得していくかっていう戦術を、完全に用いてるから、
うん、
リアルはないんですよね、
うん、
で。リアルはインターネットに付属するものとしてオフ会みたいな感じであるっていう、
うんうん
う
ん、
そこの主従関係が完全に逆転してる選挙っていうのをやったのは多分 NHK 新選組の党が初めてなんですよね。あの、令和新選組は、また僕からがやってた、それを拡散するっていうようなのが基本にあって、うんうん、だからリアルがごっつ盛り上がったし、うん、すっごい、なんていうんですか、フェスみたいになってたんですけど、うんうん、NHK から国民を守るとは違ってて、リアルはないんですよ。逆に言えば、政党としてのリアルもなくて、すべてがインターネットの上にあるっていう、初めての政党、うんうん、あの、議員が出たんじゃないかなって。っていう、
ものすごく新しい、ね、
本来インターネットの、うん、インターネット、ほんまにインターネットで選挙やろうと思ったら、そっちまで振ってしまわないと、うん、あの、選挙の道具としては使えないかなっていう気がしました、
ね、うん、そう思ったね。だから、まあ、これはやり方としては、面白いっていうか、うん、うん、こういう主戦場になってくるかもなっていう可能性はちょっと見れたかなって気はする。うん。うん、
だからそうすると、うん、逆にすごいインターネットと親和性の高い主張だったりとか、うんうん、インターネットと親和性の高い、
うん、
その、なんていうんですかね、うん、候補者じゃないと、うん、なかなか難しい。
うん、
例えば僕なんかは全然ダメ、しませんから、激低やから、
うん。
インターネット業界の中でのうちの評判なんてもう地に落ちてな
かった。そうか、そうか。さすがにそこでの逆転は難しいかと。
僕らとかは そこで、う
ん、
あの
おばさんが死んでくんない限りは無理ですね。
選挙も出ようと思いませんし、うん、けど僕とか絡んでる限りは、うん、そこの親和性は絶対低いから、うん、そういう高いを挑もうとはしないんですけど、
うん、
けど逆に立花さんとかなんかは NHK の話だったりとか、彼って基本的にネット上ですから、
うんうん、
そこの部分の、その親和性は高いですよね。
うん、
ね、
うーん、そうだよ。
なるほど。恐ろしいことになってきたね、なんか。でもさ、結果的に若い奴らが取り込むっていうのはこっちなのかもしれないよね。
あのね、だからね、まあ今回の選挙で、まあ俺はまあずっと、そうだな、10年くらい前から考えてて、あの、まあ50超えたので、今回改めて、まあこれでいいなって思ったんだけど、あの、選挙参加しないってことを正式に表明しようと。俺はもう30から50になるまで、20年間ポッドキャストでずーっと言い続けたのよ。選挙行こうと。投票するっていうことが重要なんだと。だから、昔は政治の特番もやってたし、あの、同い年の50歳にしては、選挙に行こうっていう運動をより多くやってる方なんだよ、間違いなく。
うん、
うん、で、そこで、やっぱり、まあ、これ40半ばぐらいからちょっと実感として思ってたんだけど、若いやつに選挙に来いっつうのは無理だと。だって、世の中が変わる気もしないし、閉塞感ばっかりで、やっぱ、で、その分かりにくさばっかりで、来るっていうのはもう無理だなと思ったのよ。そう考えたときに、何やりゃいいかっつうと、50以上が投票行かなければいいじゃんって思ったのよ。
うん、
ああ、分かる？
50以上とか、年寄りがみんな、
そう
行っちゃったら、年寄りの方になっちゃう。
そう、そこがあるから、若い奴らも、あいつらがどうにかしてくれるだろうって思うのよ。ほいで、年寄りになればなるほど、社会的な影響力を持って、選挙に来いって言うけど、若い自分に、自分がね、若い頃考えたら、そんな奴らに言われるのは絶対行かねえってやっぱ思うもの。したら、若いやつ、少子化に向かって若いやつにバランス取れるように、年寄りが本当に日本の未来を考えてるならだよ。行かなければいいんだよ。だから、若いやつに来いっていう戦略より、年寄りに選挙に行くなっていう戦略の方が、うん、正しいなって45くらいから思ってたの、実は。
また時代の先行き過ぎてる感じですよ。
でも原理としてはそうでしょ？だから、うん、若い奴らが行くっていう可能性より年寄りが行かないっていう方が可能性としてはいいなって思ったね。
うん、しかもほら、だっけ年寄りって自分のやっぱり、なんていうの、 老後のことを考えながらの投票になっちゃうしね。
そう。だから、ある意味、まあ、50位になったわけさ。そうすると、うん、ギリギリ滑り込めるかなって思うわけよ。年金が破綻するまで。間に合ったらもう、そう、間に合ったらもういいじゃん。あとは若いやつに任しときゃいいんだよっていう気になったから、俺はもう今後一切選挙には参加しないって決めたから。
すげえな、すごい逆説的な。
いや、だって、そのくらい、そう、そのくらい頭使わないと来ないよ。そう、若いやつがね、選挙に来てもらえるって思ってる方が甘えよ。
だよね、だってさ、じじの方がさ、じじ様の方がさ、人口割合大きいからさ、
そう。
何も投票したって叶わねえんだよな。
そう。だから、そんだけ、だから、若者のために、借金を残してはいけないとか言うんなら行くなよって言えばいいじゃん。それは若者に来いっていうよりも、俺は実現の可能性が高いって思うから、俺から、そう、俺から率先して選挙行くのはやめようと、50過ぎたら。
もう行くなと。
そう。
実際の皆さんも行くなと。
そう。
実際の皆さん、50歳以上は行くなと。
そう。だから若い奴らがやんないとダメなのよ。だって間に合わないんだから、あいつらは。
だからさ、自民党強いはずなんだよ、ね。
そうそうそうそう。そうなっちゃうよ、結果として。
そうだよね。
うん。確かに。だからもうほんと、じじいはもう老眼が来たら行かなくていいって選挙なんか。
投票用紙とか全部めっちゃちっちゃい。ちっちゃい。
そうそうそうそう。
選挙候補とかももう5ポイントかなんかの字で書かれてる。
そうなんだよ。
読めねえじゃねえか。読めないんだったら投票しちゃダメです
よ、そう。だからね、じじいがもう、だからじじいが選挙語って、若者が来ないとか言うたんびに若者の心は離れるよ、そんなもん。てめえの若い頃考えてみろって思うよね。
なんか、めっちゃ斬新だな。
斬新やな。
でも正論だろ、これ。
正論かどうか別として。斬新やな。
だからその方が絶対可能性あるって。だから若い奴らにもうキャスティングボード握らせるなら握らせるって覚悟をジジイがやんないと。
いやー、これテレビで放送してほしいな、俺。
うん。
どうですか？
斬新。ぜひ、皆さんのご意見をお伺いした
い。いや、もう非難合合だよ、そんなの。
斬新やな。
でもそこのバランスが崩れるっつうんだから、若い奴らがどんだけ来ても無理じゃん。で、絶対来ねえって。
そうなんだ。だって、もう言ったら女の人なんか50歳以上の方が多いんでしょ？
でしょ？
うん。
うん。
もう、それ、もうしょうがないよね。若い人のためになんか投票するわけないよ、ね。
そう、絶対無理だ。
それは無理なんだよね。確かにね。
だからやっぱり。
70以上は何か、選挙権剥奪とかそういうこと。
いや、だから剥奪する必要はないの。やっぱその、じじいなりの身の程を知って選挙に行かないっていう。その、だから間に合うんだから、ギリ、ギリ。ね、だから、ギリ間に合うんだったらいいじゃん、もう。
だいたいお前ら年金もらっててすげえいいじゃんと思ってる。
そう、そう。だから今から苦労する若い奴らが真剣に考えて真剣に投票して、それに基づいて100年後の日本のために動かないといけないんだから、50過ぎた投票行かなくていいって本当に。もう間に合うんだからギリ。
放棄。
そう。
お前ら自主的放棄しろと。
そう。お前が行かないことで
免許の返納みたいなもん
ね。そう、返納みたいな。それでいいと、俺は45ぐらいからずっと思っていたから。50になったし、改めて、うん、そうだな、なしって手だな、今度はって思った。
それさ、うん、面白いかなと思って。それ山口の考えだよね、多分ね。
あ、そう。
変わんねえじゃんっていう絶望感から来てない、それ。
うん、そうそうそうそう。だから本当、だから、いや、だからさ、番組でさ、なんかちょっと、なんか、まあさ、もう、林芳正さんしか投票の選択はないんだよって書いたらさ、なんか、クリラジのメールにさ、ヒデさん宛てにさ、なんか、政治で首かしげること言ってるみたいな。ちょっと、ヒデさんからアドバイスしてやってくれ、みたいな。 そんなねあんたらって思うじゃん。
そんな、そうだよ。それどころじゃないですよね。選挙行くなですからね、
もう、
父親が。
俺はお前らよりそう、そう、俺はお前らより散歩先を考えてるよって思いながら。だって、クリラジやってて自民党褒めたことなんかほぼないよ、俺は。あ、まあ、小泉さん時代に面白えなっつってやってたけど。基本は、与党は大嫌いだし、でも、かといって、まあ、野党も嫌いだしっていう、まあ、ほぼアナーキストなんだけど、
でもさ、うん、絶対ひっくり返ねえ選挙区って嫌だよね。
嫌だろ？いや、で、ちょっとでも骨のあるやつがあればって思いはずっとあるわけよ。でも、骨のあるやつらすら出てこないわけ。
もう絶対勝てねえから、誰も送んないんだね、
そう。で、やれ新選組な維新だって言うならだよ。本当に世の中ひっくり返してやろうって考えるならだよ。
山口に切り込んでこいと。
うん、いや、だって、そう、議席がなくても政治活動自体はできるんだから、こっちに拠点移して、それこそ農村のジーババアの話聞いて回れやって思うのよ。
山口に切り込んでこいと。
そう。それもせずにだよ。維新とか、もう、ほんと都合のいいことばっかり言われても、俺は一切信用できないのさ。だって、世の中ひっくり返すために、長州藩も薩摩もみんな京都行ったわけじゃない。だって、新選組も江戸の人間なんだけど、守るために京都に行ってるわけだよ。そうやってお互いが体張ってやってんのに、なんで山口県に来ねえんだって思うんだよね。
しかも絶対通る人しかいないという。
そう。そう。そりゃ選択肢ねえんだよ、もう。俺が選挙権握ってずっとねえんだ、こっちはって思うね。
いや、俺さ、なんか、よかった、宮城県でって思う時ってそういう時だね。今回みたいなこと起きるからね。
そう。ね、いや、だからね、本当にね、大阪に働き行った時に、共産党の政治事務所に選挙の前の日行ったりするとすげえなんか盛り上がってんだよね。
ああ。
だから、うわ、こんなんなんだって、当時思った記憶があんのよ。そのくらい、もう、自民党以外は何にも選択肢がないから、
なんか、すごいところだよね。
そうだよ。
そう、選挙いらねえじゃん、そしたら。
そう、だから、もう50になったから俺は一切行かないと、今後。お前らが自由に選べと。言う気はしてるけどね、なんか。
宮城すごかったですね、今回ね。
すごかったよ、う
ちほら。宮城と東京の最後だけですもんね、最後残った。
ああ、そうだよね。
システムやってるから、うん、今度、やってるやつら帰れないわけだよ、
そうだろうね。
そうだ、そうだ。
普通だとさ、ほら。9時頃にはさ、終わったりするやん。で、いつもはまあまあ、だいたい出たからね、ぐらいなんで、今回10時過ぎてもさ、決まんなくしさ、いやいやいやいやって言ったら、1時ぐらいかな、過ぎたあたりなんだよね、なんか、やっと決まったって
。ああ、そうか。
逆転しちゃったからね。
最後ね。
あれ、最後逆転だったの？
逆転したのよ。ずっと自民党の、
ずっと自民党が先行してました、
ね。勝ってたんだけど、ずっと出ないわけよ。人を見てると勝ってんだけど、なんでかっていうと、仙台の青バックってめちゃくちゃでかいんですよ。
ああ、そうかそうか、でかいよね。
そこが、しかもそこはほら、今今度勝ったあっちの方のやつが強いわけです、女の人の方。
石垣さんがね。
板垣典子さんが。っていうのはみんな分かってるわけですよ。だから、出ないわけですよ、今度。
ああ、なるほど。
出たら、バーってこう変わっちゃったわけ
です。うん、ほう。
で、それと、もう一つは、仙台市がどうもね、票の、なんか、数間違いかなんかが発生してて、余計そうなっててさ。
あ、そうなんだ。
そうなんですか。
そんでさ、郡さんがまた謝ってたけど、あれね、前回とかも、前々回とかもやってて、どうかしてたよ、あれ、仙台ね。なんか、そんで大逆転でさ、なってて、 で、ずっとほら、自民がね、うん、あの、愛知さんって3代続いてる政治家なわけです。
うん、うん、うん。
で、そいつがずっと勝ってて、それがさ、最後の最後で逆転されて負けてってなってるのが今回だったんで、いや、選挙見てて面白かった。いやいや、これどうなんのよ、みたいな感じだった。
うん。
もしかしてこれ、逆転されるなぁと思ってたら、されてたもんね、やっぱりね。
そう。
ハラハラ、ドキドキ。
羨ましいよ、そんなの。
最後、宮城の石垣さんと、それから、東京の6人目。
そうそうそう。
東京の6
人目。あそこだけが決まってなかったんだ
よね。そう、だけが決まらん、地方区は全部それだけで。
うん、
で、
ね、みんな、宮城次回までには決まってたんだけど。
うん、そうですよね。
いやあれはすごかったよ、やっぱり。
いいね、激戦は。
東京の6人目も維新っていう、もう、本当に。
そうだね。
東京都民をやめ、俺は東京都民をやめるって思いました、逆に。もう山口県でいいやっていう。維新を通すという、まさか、まあ、小池百合子を通すとかね、うん、石原慎太郎がとかね、様々な、うん、今まで東京都は、ね、東京都民は何考えてんだっていうことはずっとありましたけど、うんうん、まさかの維新を通すっていう。
うん、
なんでさ、東京で維新通してたかよくわかんないけど、ね。
いや、それだけは本当にやめてくれって思ってたんですけど、音塚俊っていうなんか兄ちゃんなんですけど、
うん、
もう知ってるんですけど、うん、最低なやつで。
うん、ああ、そうなの、
もう、うん、ほんまに最悪で。
そうか。
なんじゃそれ。あいつだけはと、あいつが通れへんやったら自民党の方がマシぐらいの勢いですよ。
なあ、そうか。
うん。もうね、でもそれだけが僕はもう、今回の選挙、別に自民が勝とうが、
うん、
どうでもよかったんですけど、音喜多駿が通ったって一点のみにおいては僕はもう本当に、自ら敗北感に。
そうなんだ。
何もしてないけど敗北感。
何もしてないけど敗北感が。
そうか。いやーって感じだね。
あ、けどね、山太郎のとこは、やっぱすごい、本当にあれね、選挙フェス、本当フェスなんですよ、ノリが。
うん
う
ん、だからすごいね、ちゃんとしたイベントが多分入ってるんだと思う。
入ってるね。うん、必ず山本太郎を映すときには、アメリカの大統領選みたいに後ろに候補者が映るもんね。
ああ。
あれすげえうめえな、撮り方もって思ったよ、うん、やっぱ。
ああ。絶対入ってるんですよね。
うん。
で、3年前の参議院選のときに、三宅洋平っていうのが出て、
ああ、いたね。
うん、うん。洋平の選挙のときに、うん、山本太郎がすごい応援したんですよね。
うんうん、
で、三宅洋平の選挙をやった人たちっていうのが多分そのまま半分くらい流れてるんですよ。
うんうん、
山本太郎軍団に。
うん、
で、最後、その、外線にトラック、もうトラック1台パネル車持って行って、
うん、
で、1日3箇所ぐらいやるんですよね。
うんうん、
で、パネル車持ち込んで、
うん、
で、ちゃんと PM バチって組んで、
うん
うん
で、僕も中野駅前のやつ見に行ったんですけど、うん、まあ最後の新宿も行ったんですけど、
うん、
すごいんですよ。なんかね、その、パネル車があるでしょ、うん、で、そこで喋ってるんですね。
うん、
で、その横に、ちゃんとテーブル、長机がこういくつか並んでて、
うん、
で、そこで、寄付の受付と、公選はがき配るんと、
うん、
ポスター配るんを、フェスの売店みたいな形でやってるんです
よ。
で、そこにバーッ、だから本当にフェス行って、うん、タオルとか買う、グッズ買う人いるじゃないですか。
うんうん、
あれみたいな形で、ガーってそこで、それを公選はがきとかバーって配ってて、
うん、
で、みんなが青い封筒に名前書いてるから何かなと思ったら、そこに寄付入れて、
うん、
金入れて、ボンボコボンボコそこで寄付集めるんですよ。
うん、
すげえ。
で、それの反対側、そのパネル車の反対側で候補者が立ってて、握手会やってるんですよ。バーって人が並んで。
イ
ベント。ほんまにイベント。もうすっごい。でも、なんていうの、それが、こう、バーッと動いていくみたいな感じの作りをしてて、
うん、
ああいうスタイルは、本当に新しかったですね。
うん、いいね。
うん、イベント、うん、本当にイベント。うん、あ、これは、すごいなと思いましたね、本当に。
そうね。だからやっぱ本当、方法論変えないと、やっぱ自民党の盤石性に勝てなくなっていくよねって思うよ。
うん、
うん、まあそう。
うん。 だからやっぱそれくらいドラスティックに、だから彼らの主張はよくわかんないけど、うん、やり方としては正解なんだろうと思う。
うん。
うん、で、やっぱ、あのくらい熱狂を生み出すのが本来政治だよ、やっぱ。
うん。
うん。で、その、まあ、よく言うけどさ、実現可能なのかって、それこそジジイが言うでしょ？
うん。
実現可能じゃない未来にかけるのが政治なんだよ、本来って思うよね。
うん、だってさ、実現可能、今考えて可能なことしかやってないかったらさ、うん、まあ、ダメだよね。
そう。そんなもん。そう。っていう、うん、
うん。
だからやっぱ そこをね、うん、くすぐっていくっていうのは政治本来の持つエンターテイメント性だと思うよ。う
ん、まあ、そうだ
よ。うん。
ああ、言われて思ったけど、アメリカので、ほんまにアメリカの大統領のキャンペーンみたいな感じ。
うん、だろうね。
なんていうの、みんながそのプラカード上げて、うん、わーってなって、うん、あるじゃないですか、うん、キャンペーン、まさに、うん、あれあれあれ、あんな感じ、
うん、
あんな感じ、かっこいいんですよ、かっこいいっていうかね、盛り上がってるんですよ、
うん、
おお、盛り上がってなかったんですよ。
主張は何だった
の？主張消費税ゼロ。
ああ、そっちなの？
まあ、一番簡単な消費税ゼロ。うん、だから、うん、あれ、奨学金をゼロ、
はいはいはい、
特製で。
まあ、基本的に。なんでそんなことでさ、そんなに盛り上がるの？
喋り方がうまいんですよ。
ああ、俺好きじゃなかったけどな、彼の喋り方ってさ。
あのね、俺も未だに好きではないよ。それは、うん、俺にしても、ゆきかぜさんにしてもさ、
うん、
彼らが喋るたんびにメロリンチューが浮かぶんだよ。どこまで行ってもメロリン級だって思っちゃうんだ。
言ってることは、うん、すごい簡単で、
うん、
今、貧乏してると、
うん、
で、生活が苦しいと、
うん、
で、働いても働いても、給与が上がらへんと。
うん、
で、これは、あなたが悪いんじゃないと、
うん。
あなたには何の罪もないんやと。
うん、
じゃあ 逆なんじゃない、あなたには何の罪もなくて、
うん、
でそれを、それをその悪くしてるのはシステムなんやと、
うん、
でそれの代表が、消費税であり、それの代表が奨学金であると、
うん、
だからあなたは何も悪くないと、うん、だからそういう意味で主張はほんまにヨーロッパのリベラルポピュリズムに近いんですよ。
うん、そうだね、うん。
うん。すごい近い。
うん。
それを、もっと、あなたは悪くないんだから、うん、もっと自由にしていいと。
うん。
で、それを実現するために自分を通せって言ってるっていうだけっちゃだけなんですよ。
うん。うん。うん、
で、自分一人では力がないと。
うん。
だから、こんだけ10人揃えたから、うん、ここから政権取って、
うん。
バンバンバンバン。バンバンバンバン、
うん、
まあ、大きな政府作りましょうみたいな
話です
ね。バンバンバンバン、そういうのに金かからんようにして、
うん、
企業を儲かるんじゃなくて、
うん、
人々が楽な生活できるようにしましょうっていう。うん、まあ、で、それをこう結構、なんていうんですか、優しく言うんですよね。
うん、
だからうまい。話はうまい。
だと思う。だから、メロリン級さえ浮かばなければ、だよ。喋り方も上手だし、やっぱ喋り方の間の取り方とか、
うん、
それがとっても上手だから、やっぱり何かは伝わるよ。
わかんないけど、俺、あれ見て、うさんくさいとしか見えないんだよ、俺は。
うさんくさいですよ。
ね？
いや、うさんくさいです
よ。あれを、まともに信じれるかって、俺、全然乗れないわ
け。いや、信じれるよ。だって、うん、だってさ、あの演技が見破れるほど大層な演技やってないじゃん、俳優も。
まあ、そうだけど、
うん、
いや、あれ見て、どうやって彦根を信じれっていうのと、なんか、いつも見ちゃうんだけどさ。
いや、でも、なんだろうな、熱狂を生み出す感じはよくわかるよ、俺は。
そう。だから、
うん、
他の、例えば、まあ、野党で言えば枝野だったりとか、
うん、まあ、
枝野さんだったりとか、
うんうん、
なんていうの、言っても政治家の言葉じゃないですか。
うん。まあね。
言葉遣いにしても、うん、その、話す内容にしても、
うん。
それがもっともっと地べたについてる感じなんですね、うん、サロンのやつっていうのは、うん。だから、その、ね、他の候補者とかもやっぱりとんでもない人がいっぱいおるから、うん、なんじゃこ、なんじゃこいつはみたいな、
ね。なるよね。
ヤシトミさんとかもな、ヤシトミさんとか馬連れて歩くだけとかもう意味がわからない。それ面白いとかっていうのとかね。
うんうん、
まあ、結構、やっぱり、なんていうの、話もうまくて、で、いわゆる政治家っぽい、その、言葉遣いをしないっていうのは大きいですよね。
そう。
ベーナーとしてはね。
理解できる言葉で喋る。っていうのは間違いなくある一定のスキルは超えてるよね、見てると。
うん。
うん。だからそんなのは、だから本当に、で、その、池上さんとの切り返しもうまいし、
うん。
やっぱまあ、もともと頭の回転早いやつっていうのはあるからね。
うん。
うん。その、高校生でメロリン級でのし上がってた、いった力はあるわけだよ、彼には。だから、その時代からやっぱ、うん、その受け答えの、その回転の速さは、やっぱあるから、あの中でも残ってるわけで。って考えると、やっぱり一定の線はあるよね。で、
それは喋り方とかね、その受け答えがすげえうまいんだけど、
うん、
なんでこいつを信じられるのかがよくわからなかった。
いや、だから、やっぱりなんだろうな、彼らを支えた層には、やっぱそれぐらいその閉塞感があんじゃねえのやっぱ、
うん、そう、いないんですよ、
うん、
いないんですよ、ああいう人がいない。
そうだから、あの、だから本当その辺は俺らみたいなバブルの残りがを嗅いだやつには絶対わかんないと思う、
うん、なるほどね、
うん、
俺だってね、どっかでもう一回あそこまでじゃないにしろ、
うん、
いけそうな感じはあ、まだあるんだよね、
ある、
どっかに、ね、
そう、だから、本当に、なんだろうね、俺中心に世の中回ってんなって思える瞬間があったのは幸せだよ。
そうなのかもしれない、ね。
うん。
だから完全なる絶望じゃないんだよね。
そうそうそうそうそう。だからもうそれに近いフィーリングを持ってる層が、やっぱりこの二分化された社会、分断された社会の中でも一定数になってるんだっていう認識が正しいような気がするね。
だったら逆にだよ、まあ、逆にさ、それこそベーシックインカムとかを持っていった方がいいような気がするんだよね。
ああ、なんかそれに近いですね。だから、
うん、
うん、そっからさ、それとも俺だったら消費税 25% に上げようよって言った方が俺早いような気がするんだよね。
うん。
どっちかっていうと、北欧みたいな格好にしようよって。
うん。
はいはいはいはい、はい。
ボンボン、もっと基準とか下げちゃって、
うん、
もう出していく方を、もう取るんだけど出すからって。逆に言って安心しても、老後なんて暮らせんだからって言った方が、よほどいいような気がするんだよね、
うん、
俺。
うん。
いや、それは、ある程度、ある程度ものを知ってる人の意見で。
うん。
うん。
だから、
そうなんだね、
何も知らない。うん。何も知らない人、何も知らない人とか、まず一番大きいのは、その、この周辺、その、そういうリベラルというか、ああいう、その、左翼の周辺、まあ左翼ってあかんのかな、リベラルもあかんのかな、まあその周辺にヒーローがいないんですよね。うん、ヒーローゼロ、
う
ん。
そうだね。
だから、体制派には安倍ちゃんっていうヒーローじゃないですか。
うんうん、
いいか悪いか別として、うんうんうん。で、こっち側にはヒーローは誰もいないんですよね。
いない。
その、こいつはっていう、うん、その、演説がうまいか、
うん、
その、すごいことをするのか、
うん、
その何かは別として、ヒーローはいない。かっこいいやつもいない。
うん、
まあ、大昔で言えば土井孝子さんがそうだったのかもしれない、
ね。そうだね、あの時代はね。
あの時代は。けど、それ以降ヒーローみたい、ヒーローみたいな人は誰もいないじゃないですか。
うん、
で、それでどんどん追い込まれていって、で、結局、その、もうヒーローがいないにもましてや、その分裂しまくって、
うん、
その違いも全然分からへんし、
うん、
県民主と国民民主なんか誰も知るかみたいな話やし、
うん、
で、おーってなる人がいないじゃないですか。
うん、
で、たまにおーってなるとしたら、それは、 なんていうの、まあ、反自民党みたいな形で、まあ、民主党の政権と届けもそうやし、前回の選挙で立憲民主党の映画もそうですよね、ヒーローでも何でもないのに、まあ、折れへんからそうなったみたいな。でそれをおしゃべり一本と、そのなんていうの、パッションで持っていけるキャラクターを持っとるんですよね、やっぱり。
なるほど。
だから、まあ、小泉さんはそうですよね、だから
そう
ですよね。
そうそうそうそうそうそ
う。なるね。
そういう、そういう、その光を持ってるんですよ、山本太郎は。
なるほど。
で、ここ3年ぐらい、もう3、だから原発から出てきて、けど、ここ1年ぐらいで、やっぱすごい、賢くなりましたよ。
そうね。あの、そう思う。あの、すごいいろんなことを学んだんだろうなとは思うね、見てて。
単なる、その、単なる、あの、反原発の、あの、突拍子もない人ですからね、最初の頃は。
そう。
議員になった最初の頃とかもね。
わけわかんないことばっかり言ってたじゃん。
そうそうそうそうそう。陰謀論も言ってたし、
そうそうそう、
なんか神様みたいなこと言ってたし、でそこが、やっぱり一皮むけたんだと思いますよ。この1年ぐらいで。
ね、
それはやっぱり、だから、じゃあ 100% 信用するかって全然信用しないですよね、
僕、
で、やばさはめっちゃ含んでるし、下手したらコロッとひっくり返る可能性も全然あるし、で、あの、すごい手術とかといえば僕もそんなことは全然ないんですけど、ただ、光は見せてくれる、とは思う、そこはやっぱすごい、あの、そういう意味では評価しますよね。
なるほど。
で、未来永劫、じゃあ、正義の味方でいてくれるかなっていうことを担保しろって言っても政治家なんか誰ももう担保できへん。
そうそうそうそう。
そう。
そう思う。
今で言えば光があるなって思います。だから積極的に運動しようとか支持のなんかしようとかっていうふうにはならなかったですけど、やっぱり投票しようかなと思いましたね。今回は。
だからやっぱそうだよね、システムが悪いんだという崩し方とかはやっぱうまいやね。と思うね。だからまあこれも一つのやっぱり自民党をぐらつかせるっていう意味では、こういうやり方も学ばないといけない政治家はいっぱいいんだろうなとは思うよ。
じゃあしょうがないもんなぁと思うよ、ね。
でしょ、対抗馬にももうならないじゃん。
ならないよ、全然ならないよ、あれじゃ。
そうなんだよ。
だ
そうなっていくとだよっていう。だからまあ、やっぱりね、世界中の政治が極端に触れてるように、やっぱり日本も極端に触れざるを得ない状況まで来てんだと思うな。そう思う。だから、そういう状況の中でだね、何度も言うけどだね、50過ぎたジジイが投票行くのは罪だよ。もう若い奴らに任せよう、もう。
もうね、その発想は面白い。
なるほど。もう間に合ったんだから、俺ら。
わかんねえよ。わかんねえよ。
まあ、わかんないけどね。
大変なことになるよ、
そうだね。いや、でもさ、あの、あれだろう、ほんと、あの、ツイッターにもちょっと書いたけどさ、あの、借金なんかさ、あの、返さずに後ろに回しちゃえよ、みたいなのがさ、なんか、やれ、MMT 理論だとか言われてるわけだろ。
そうそうそう。
そうなるよ、だって。
じゃんじゃん、潰れば大丈夫。
そうしてんだから、潰れやしねえんだよ。
そう。ほーらってなるじゃん、やっぱなんか、それぐらいもう極端になっちゃってんだから。
まあないことはないですけどね、もうなんかそういうのもねっていう感じですよ。少なくともなんか、何にもだから本当、あの山本太郎に関しては、何にもないよりは今回面白かったから、まあそれでいいっていう感じです、僕は。これで太郎折れへんかったら、もうなんかこの、なんか、日本全国山口県みたいな状態です
からね。そうそうそうそうそう、それがやっぱ一番怖いもんね。ほいでさ、やっぱさ、一番俺らの世代のが罪だったのはさ、やっぱこの民主主義のシステムってさ、やっぱ水をやり続けないといけないわけよ、本来。だから、例えばその、まあ自民党というものに対抗する野党を作っていくっていう機関が本来いるのよ。で、それもやっぱり民主主義のコストなんだけど、 そこを考えずに一撃で結果出せみたいな感じで大きく触れちゃったから。
うん、だからこれね、小選挙区にしたのは本当間違ってた
よ、うん。そうだね、間違ってたよね、本当。
うん。これはね、大きかったね。
って思うね。
いや、あれだよ、社民党のほら、眉毛の長い人がさ、当初、首相になった段階でもう終わったんだよ。
うん。
あの時に全てが終わったって気がするんだよ。
そうだよね。
あんなんで担がれて、なんか喜んでなってるって、あの時点でなんか終わったような気がする、
ね。そうだね。だからどっちかというと、あの時に政権取って、で、その後に、やっぱりその記憶があるまんま、うん、菅さんがやらかしちゃったから、みたいな。
そうそう。
そこなんだろうけど、でもやっぱ本来で言うと、健全な野党が育つ期間とか、
うん、
やっぱそれも政治のコストなはずなんだよね。
うん、
で、そうじゃなくて、やっぱり目の前、だから結局、なんだかんだ言いながら目の前の経済で一票は動いていくじゃんっていう感じがすんなよ。
ほんとそれするんだよね。
うん。
だから必ず経済って言うわけ。
うん。
この何年か日本って経済やっぱ良かったんだよ、ほんと言うと。今から悪くなるよ。うん、今からもう悪くなってきてるんだけど、
うん、
この何年か良かったはずなのに、やっぱりあれ見ていくと経済のっていうのが多いんだよね、うん、なんかさ。でもさって、それで今動いていったら、これむちゃくちゃなっちゃうぞ。今後経済がひどくなっていくから、
うんうんうん、
当然プチンコンっていくわけだから、
うん、
今でその判断してるようじゃめちゃくちゃなっちゃうよなってちょっと思ったけど
ね。そうなんだよね、うん、だからやっぱ
いや
うん
まあ経済がよ良いっていうのはね良かったんですよね本当に
良かったよこの何年は、うんうん、もうさすがにね下り坂来てるよ、
うん、
やっとやっとつうか、来て始めてるのがもう出始めてるからね、もうね。うん。
けどまあ、だからまあ、それが逆に言えばもう限界なんですよね、日本の。良、うん、かったって言って、
うん、
みんながいいってならへんっていうのが、うん、まあ、なんていうの、国力の限界っていうんですか、
うんうん、
その、昔安倍ちゃんが言ったトリクルダウンみたいなことは起こらへんかったっていうのは、うん、トリクルダウンみたいな起こらへんぐらいしか言いようにしかならへんっていうことが実証されたっていうことで。う
ん
う
ん、トリクルダウンって言ったけど、どこでも起きてないもん、そんなもん。
うん、
アメリカだって起きて
る。まあそうだよね。
あれは幻想だった
さ。うんうん。
だから起きない中で、その、よかったよかったっていうことぐらいがもう限界で、それ以上はないっていうことも、まあ、ある意味、騙されてたっていうか、やられてたっていうか、うん、まあ、その程度やったっていう話ですよね。
うん。うん、だと思うよね。だから。
しかも、ほら、二極化なって言っちゃってるでしょ、
うん、
まあ、中華とかいなくなって。
うん、
そうすると、やっぱり、なんだろう、貧しい間の人たちの量がめっちゃ増えてるわけ。
うん、パーセ
ンテージから、
うんうん。
昔は、例えば、1割とかだったのが、今だと3割ぐらいとか4割ぐらいがそういう気になってるとかさ。
うんうん
今後もっと多分割合は高くなっていくって話になっていってるのが今の経済だからね、うん、どう見てもここが大幅にすごく変わるっていうのは戦争でも起きない国にはあんまり変わんないような気がするもんね。
だと思うね。で、やっぱさ、その民主主義を健全に構成するためのだね、もう一個のでかい要因で、やっぱさ、メディアのありようが、やっぱりまずいと思うなって気がすげえすんだよね。この画像、ここが変わらない限り、やっぱ、まあ自民党が勝つ仕組みになってるよっていう感じがしてならないんだよな、なんか。うん。だから。
まあ変わんないですよね。
ね。だから本当にあれだもんね、今回の。この選挙速報は、もう軒並みバラエティー化が進んでいって。
なんかね、うん、面白くないっていうかね。
ああ、全部こうなっちゃったじゃんっていう感じじゃん。
すごいですよね。撮ってる素材ってほんまに選挙の後使うためにしか撮ってないですもんね。
そうそうそうそう。
うん、山のようにカメラ並んでるけど。
そう。
なんじゃそれみたいな感じですよね。
だろ
だから僕 これまた別の日に中野の駅前歩いてたら、
うん、
あの人、長妻さん、長妻さんって民主党の、立憲民主の、
うん、
が演説してたんですよ。うん、立憲民主の候補者、うん、塩村彩香か、塩村彩香が喋ってるのの応援で、うん。で、塩村彩香と長妻さんが喋ってて、
うん、
その横に、ニュース23の小川彩香さんが取材に来てたんです、
ね。ほうほうほう。
で、そんなに、まだ序盤だったんで、うん、そんなにわーって盛り上がって、まあ最後まで立憲民主はわーって盛り上がらなかったんですけど、
うんうん、
まあ中野の駅前に40人ぐらい前で喋ってるんですけど、うん、で、小川彩香さんがそれを聞いてるんですよね。で、僕、うん、面白そうやから見てたんですよ。
うん、
まあ、中島さん何言うかなと思って、
うんうんうん。
で、カメラを見てたんです。あれ、うん、TBS が来てるからカメラ見てたんですけど、
うんうん、
何が衝撃って、カメラは小川彩香しか撮ってないんですよ。
ああ、なるほど。
ずーっと小川彩香撮ってるんですよ、カメラは。
おい。
で、その日の夜の2-3に出るんかなと思って、うん、見たら全然出てけえへんくて、
うん、
で、出てこうへんすよ、当然。結局、各候補者なんか出てこうへんから、
うん、
行動で、
うん。
スポットのニュース、その日のニュースでは。
うんうん、
だから、塩村彩香が喋ってる様子なんか絶対映らないんですよね。
うん、
で、長妻さんも別に党の代表ちゃうから映らないじゃないですか。
うんうん
うん、だからその場で何してたかって言ったら、選挙の後用の手を取ってたんですよね。
うん、
で、見たら、その選挙の後で、塩村彩香の演説を聞こう川彩香の映画使われとるんですよ。何やねんって。
意味ないよね。
だよね。
選挙前にさ、なんか各候補の、まあ、NHK の政見放送聞いてねえってのも悪いんだけどさ、
うん、
ああいうのが全然そういう番組ってあんまりなかったような気がするんだよね。本来さ、選挙前にすげえやんなくちゃいけないと思うんだよ、ああいうの、
ね。そう。ね、撮ってるのは、選挙後の、あの4時間か5時間かの特集用ばっかりですよね。
それ意味ないっしょ？
結構出てるの。そうなんだよね。そう。だからやっぱ、これは今の形が正しいとは思えないよって、戦うメディア側ではないじゃない、もう。
そうなんだ。
うん、そこがやっぱかなりまずい感じがするんだよね。
できる限り触らんように触らんようにって話でしょ。
そう。
とにかく。
そう。
文句やれるから。
そう。だからやっぱダメなん、うん、だからやっぱ、その、本当いいか悪いかわかんないけど、アメリカ大統領選みたいにやっぱ1年間ずっとやり続けるぐらいの感じがないと、
そうだよね。
うん。本来わかんないじゃん、やっぱ。
各主張とかをさ、みんな、どこの党が何言ってんのかってさ、じっくりさ、
うん、
なんていうの、聞かせるっていうかさ、
うん、
浸透させる期間が必要だよね、これね。
する。
しかもさ、やっぱり1ヶ月前とかじゃなくて、半年くらいやってくんねえとさ、ダメだよね。こっちだって余裕あったけどねえ時あるからさ。
そう。
もうなんかそういう気はするわね、やっぱり。
ねえ。だからやっぱそこである程度人間性であったり、そいつのお金回りであったり、いろんなことが分かっていくじゃない。
そうそう、そうそう。
大統領選なんかえぐいぐらい分かっていくわけだけど、やっぱそう。まあ、
そう、ね、ネガティブキャンペーンもするからさ、
め
ちゃくちゃなけどさ、
うん、
でもさ、そういうのも含めて、もう少し見せないと、
うん、
何言ってるかって、誰がいるかさえも分かんない状況でさ、
うん、
NHK なんとかってこれ何、俺初めて聞いたんだけどってなってるわけじゃない。
うんうん。
絶対問題ね。
うん、
だから、これじゃまずいよなってちょっと思ったけどね。
そうなんだよな。だからやっぱそのバランスもちゃんと保ててない中でってなるとかなり厳しいぞ、これって感じはやっぱ正直するから。
うん、そうだね。
うん。
いや、だから、一個は、あれだと思うんですよね。なんか、まあ、メディア、マスメディアも含めて、
うん、
もうアメリカみたいに旗色はっきりさせたらいいと思う
んですよ。そう思う、うん。
でも今さ、そんなことしたら全部が地味と言っちゃうし。
いや、だから、それはそれでまあそういうもんじゃないですか。
うん、
いや、僕はアベマ TV、まあアベマ TV もテレ朝からあれなんですけど、
うん、
その、いろんなインターネットのやつとか見ても、うん、その候補者がやってるのは別ですよ、
うん。
インターネットの候補者がやってるのは別として、うん、その、なんていうの、 なんか中立っぽいっていうか、
うん、
その候補者じゃない人がやってなくて、放送ですらないのに、
うん、
なんか、その、情報をちゃんと知りましょうとか、
うん、
あなたが選択せなあきませんとか、うん、選挙に行きましょうとかっていう、
うん、
面白、まあ、それはええことではあるけど、
うん、
そのもっと旗色をはっきりさせて、
うん、
その別に候補者を応援する番組じゃなくてもいいんですけど、
うん、
そのこいつはええけど、こいつはあかんぐらいのことを言うような、
うん、
そのいわゆるその候補者がやってるんじゃないプラットフォームで の、
うん、
その発信があっていいと思うんですよね。
そう。だから、そうなんだよ。だから、政見放送のやばいところは、何が言いたくないのかが明確にならないんだよね。
そうそうそう。
言いたいことしか言わないから。
そうそうそう。
そう。で、それを浮き彫りにするのは、要は、そういう敵対する思想を持った放送局に行った時には、そういうものが並ぶはずだから、そこを論破できるかどうかっていうのが、本当は民主主義の立て付けの根本でないといけないような気がするのよ。
うん
うん、
そこがばっこり欠落してて、それを言う人すらいないっていうのは、
うん
うん、もう末期じゃないっていう感じはすげえすんだよな。
なんか、まあ、それこそ、あれ、荻上さんのセッションとかでもね、
うんうんうん、
まあ、あれは TBS テレビ、ラジオというマスメディアやから、うん、そのマスコミの、枠の墓にはまってますけど、
うんうん、
なんか選挙になったら、やっぱり平等性だったりとかっていう、うんうん、ある程度、まあ、色は出てきますけどね、うん、なんだかんだ言いながら。うん、まあ、それとも、まあ、ようやってると思うし、まあ、それが逆にも限界なんかなと思うけど、
うんうん、
TBS ラジオしてなかったとして、例えば、ポッドキャストでもいいですし、
うんうん、
YouTube でもいいですし、何でもいいんですけど、
うんうん、
その極端、もうちょっと極端な、
うんうん、
なんていうの、右翼みたいな人とか左翼みたいな人がやってる人、やってるのはちょっと別として、
うん、
もう少しジャーナリストって言われてるような人たちだったりとか、うんうん、その、とかが、その、インターネットを使って発信するときにもっと旗色をはっきりさせて、
うん、
その、解説していくみたいなことがあればね、
うん、
もっとわかり、それは別にどっちでもいいんですよ。うん、自民党の支持者でもいいし、
うん、
その、立憲民主でもいいし、
うん、
太郎でもいいんですけど、うん、なんか、もっと、ここはこういう論点で、こうだからこいつはダメなんだとか、こんなことやってたとか、こんないいことしたとか、悪いことしたとかっていうようなことを切り込んでいかないと、
うん、
なんていうの、報道、報道というか、情報発信の意味がないっていうんですかね。
うんうん、
なんか、メディア、マスメディアですらないのに、へんてこりな中立原則みたいなとか、
そう、そう、
でもいいよね、
自分、
うん、
そう、自分の、その旗色をはっきりさせへんことが美徳、うん、美徳であるとかっていう
こと
だ。
言ってるけどさ。
そうそう、いいこと言う。それは全然違ってて。
そう。
その、少なくとも誰に入れろって言わんでもいいですよ。もしくは誰に入れろ
って
言
うんでもいい。私はそう思うと。
そう。けど私はこうで、この候補者はこんなこと言ってるけど、全然ダメだったじゃないかとか、
うんうん、
その国会で全然質問してないじゃないかとか、
うんうん、
逆にこの候補者はこんだけ地味やけど、こんなことやってましたとかっていうことを、
うん
うんはっきりさせていくっていう、
うん、
なんかもわっと、その、まあリベラルというか、その、うん、反、まああえて反自民と言いましょう、
うん。
反自民の人も、その、もわっとは言うけど、
うん、
明確には言わへんくて、へんてこりな平等原則みたいな感じで
言い出して、
旗色をはっきりさせへんみたいな、
う
ん、それせこいっすよね、なんか。
あれが気持ち悪いんだよ、ね。
そう、気持ち悪いんですよ。ほんまに気持ち悪い。
だからやっぱさ、その、吉本騒動に負けちゃうよ。
うん、
話題の力が、まあ
うん。そうだね。
だってそっちの方が楽しいもの。よくわかるし。
うん。
っていうところが抜けてんじゃんっていう、そこなんだよね。やっぱそこが。
そうですよね。
うん。
選挙ってエンターテインメントじゃないから、戦わせなあかんなんですよ。
う
ん、
そう。
戦ってないんですよ、誰も。
そう、そう。
言いたいこと言ってるだけで。
そうな
の。言いたいこと言ってるか、もしくは私は、うんなんていうの、中立ですみたいなんで、垂れ流ししてるか、ちょっと変わったようなこと言ってるかで、
うん、
けど、それこそネットだったりとか、
うん、
そのネットのストリーミングなんて、誰に文句言われるわけでもないんだから、
うん
うん、YouTube にパンされへん限りは、
うん、
やったら、戦わせりゃいいんですよ、もっと。
そう思うね、本当に。
自分と、自分の主張と、自分がジャーナリストなんやったら、その主張と違うジャーナリスト読んで戦ってもええし、
うん、
自分が活動家なんやったらちゃう。ネットを読んでやってもええし、
うん、
でこい私はこいつを支持するみたいなことやってもええし、
うん、
その関係者読んでディベートやってもいいし、
うん、
プラットフォームとして戦わせなあかんのに、
うん、
選挙やってるのにどこも戦ってないんですよね。誰も戦ってない。
それはもう大きな問題だよ。
そう
誰も戦ってない。
うん、そこなのよ。
みんないい人みたいな。そう。なんじゃそれみたいな。
だからわからないじゃん。
そう、わかんないんですよ。
うん。
揉めろよって話ですよね。
そう。
選挙やねんから。
そう。だから自民党の中でも、だから本当にやっぱ、さあ、あんだけ密室的だなと思ってた昔の派閥政治の方がまだ透明だったかもって思える。
そうそう。いや、ほんとそう思う。
うん、感覚ってやっぱりちょっとこれおかしいぞって思うじゃん。
だって自民党の中でバンバン批判してたもん。
うん。
逆に言ったら、下手なこと言ったらさ、お前ら下ろすぞっていうぐらいのあったのにさ、今の、この、
ねえ。だからやっぱダイナミズムもないしさ、
エンターテインメントもないし。
ないし。で、だからそういう戦うことによって分かってくる、いろんな垣間見える何かも分かんないから。
そうなのよ。
それでね、どんだけ若い奴らに選挙来いって言っても無理だって。
絶望しかねえ。
うん。
うん。
だからやっぱさ、ああいう奴に喧嘩売る奴がいないとダメなんだよって思うよね、自民党の中にも。
うん、そう。
うん。だからやっぱその辺も含めて、やっぱり、ああ、やっぱりこの民主主義というか投票というものに関しては、つくづく向かない民族性だなって思うよね。いいんだよ、喧嘩はさ、その場しのいで収まっちゃえば悪いところが全部見えてくんだから、そこビビんじゃねえよって思うんだけどね。
さあ、ディベートと喧嘩一緒にしちゃってしょうがねえじゃんっていう話でしょ、これ。
うん。いや、いいんだよ、喧嘩で。喧嘩で全然いいって、本当に。
何か知んだけどさ、俺、ディベートバンバンさせればいいと思うんだよね。例えばさ、例えば宮城だったら宮城でいいんだけど、
うんうん、
候補者3人出るんだったらさ、それは5回ぐらいをテレビ討論しないとダメとかっていうのをさ、うん、しかも2時間たっぷりやんねえとダメとかっていうルールにしりゃいいんだよね。
うんうん、
そうするとなんとなくわかるじゃん。
だと思うよ。いや、だからあれでいいと思うよ。本当にあの、テレビでさ、2時間枠切ってって、それやる必要ももうない世の中じゃん。
うんうんうん。
本当、インターネットでぶっ倒れるまでずっとやれって思うね。こっちは税金払ってんだから。払ってない吉本でさえ5時間半会見やんのに。払ってるやつが何2時間で疲れましたって言ってんのよって思うじゃん。
確かにディベートになってないですからね。
そう。いや、それお前ら目の前でぶっ倒れるまでやれよ。そしたら少なくともぶっ倒れればお前は健康的に何かあるなってわかるから、まだいいよって思うよ。ふざけんなって思うけどね、本当に。世の中のテクノロジーがそれを超えてるのに、それを利用しようとも思わないしっていうさ。
いや、発信する方も問題があるんですよ。
だと思うね。
マスメディアもそうやけど、
うん、
なんていうの、それを、まあ、それもちろん候補者が来たらいいですけど、
うん、
候補者じゃなかった、その、秘書でもいいですよ。事務所の先輩の、
うん、
誰でもいいですよ。読んでやるとかね、
うん、
そういうこともしないじゃないですか。
うん
うん、まあ、唯一 JC が、いろんなところでやってるんですよね。
あ、そうなんだ。
選挙。JC 必ずやってますよ。
へ
ぇ、候補者立ち会い演説会みたいな。
おうおうお
う。けど、まあ、やってるのが JC ですからね。
そうだね。
年会議ですからね。
まあ、ちょ
っ
とそうだね。
どうかなっていうのもあるんですけど、JC は必ず。だから、あれもお手盛りなんですよ。もう全然。
うんうんうん。
なんていうの、原稿読んでおしまいみたいな感じ。
うん、うん、
まあ。そうじゃないと出てきてくれへんからみたいな。
うん。
あれだと思うんですけど、それをね、インターネットでやって、出てこんかったら出てこんかったで、こいつら、試合放棄やって言って、やるだけの話で。
うん、あ、まあ、もうそうだね。
そう。だから、結局、そういう戦って、そういう場すら、
うん、
なんていうの、メディアじゃなくて、
うん、
ジャーナリストと言われてる人たち
が、うん、
まあ、準備できないのか、
そう、
能力はないのか、ビビってやらないのかわからないですけど、
うん、
なんか、そういう、そこの中で情報が足らへんとか、選挙行けへんとかっていうような話は、うん、それはいかへんわいな、思んないもん。
ねえ。
で、それで、そう、BJ さんが言うように、誰かが候補者が倒れましたって、バズるじゃないですか、
うん、それ
だけで。どうなんやったってみんな見るじゃないですか、
う
ん、当然。
そう。 その方が
倒れる瞬間、倒れる瞬間とかっていうのが、うん、動画で流れたら、それだけでその候補者、名前上がるか下がるか別として、うん、その放送を次見ようかなと思いますよね、うん、誰でも。だそれをやらないんですよ、そう結局。
そうなんだよね。
うん、結局なんか善意の第三者みたいな顔してるか、うん、なんかメディアは規制があるからって言ってるかって言って、
そう、
あそこの場を作ってない。うん、それはこ、あの、社会の問題っていうか、それを、うん、できない社会の問題ですよ。
うん、だと思う、うん。だから本来やっぱ民主主義はそこまでやる必要があるし、だから、もともとね、やっぱりその、一個人が大量に情報を発信する、できる時代ではなかったから、
うんうん、
その代替として投票とか、アメリカの代理人による選挙とか、そういうものが生まれてきて、それを代替としてやってきたわけだよ。でも、テクノロジーがそれをもう上回ってる世界なのに、なぜ、
やんないのか。
そう、なぜそっちにプラットフォームを合わせないのかがもう本当に、論外だよって思うね。
つまり誰かがそれで得をしてんだよ、ね。
そうそうそうそう。だからそれが結局既得権益になってて、うん、まあ日本では自民党が勝つ。
はい、完全に
有
利になっちゃう。
方程式になってるのよ。もう土俵がそうなってるから。
それは変える気はないわね。
そう。だからそれに対抗するために50以上は選挙に行くなっつってんだよ。
そうだね。
うん。
で、若い奴らはそっち側に気づくもんね。なんでやんねえのよ。
そう。
うん、確かに。
だから50以上に、50以上は選挙に行く中、もう30歳以下は選挙に来るな、だよね。もうどっちかだと思う、俺は。真剣に若い奴らが政治動かそうと思う動機を100年後の日本のために作りたいならそれだよ、もう。って思うけどね。
50以下は、うん、あの、行かないと税金倍なん
て。ああ、そういうのいいね。いいと思う。
50以上は行ったら倍になる。うん、そういうのにする、うん。
だと思う。だから本来さ、政治ってそれぐらい、なんていうの、クリエイティビティがあっても俺はいいと思うのよ。
なんかさ、投票率低いって言うんだったら、ペナルティ稼せばいいじゃんって思うんだよ、俺は。うん、逆に。低いって言って、ね、5割まで言ってますけど、うん、言うんだったら、ペナルティさせればいいじゃん。来なかったやつは、お前、罰金取るかさ、うん、で来たやつに金くれるか、どっちかしかねえじゃん、そんなもん。
まあね。
だから、あれですよ、結局、今のお二人の話で分かったのは、うん、その、政治、候補者本人とかが、うん、出て喋ったら、うん、損する人が、うん、勝ってるからですよ。
うん、まあ、そうだね。そうだと思う。うん、
絶対そうですよ。だから結局、今僕が言ったような、候補者出して、うん、その、やるっていう、候補者出してぶっ倒れるまでやるっていう場を作りますと。うん、まあ、それなりに僕が、その、力がある、うん、地方で力ある人やったとしましょうよ。うんうん、例えば。もしくは著名なジャーナリストやったとしましょうよ、うんうん。で、それで依頼するじゃないですか、うん。自民党は絶対出てこないですよね。
だよね。
自民党は絶対出てこない。
う
ん、
そう思う。
思い出した。
うん、
出てこん、いや、僕やったことあるんや、一回それ。
あ、そうなの？
とある選挙で、
うん、
とある、あ、それはまあ僕が選挙の中の人やったから、それ出てこへん、笑って感じだったんですけど、
うんうん、
とある選挙で、ツイッターで公開討論やりましょうっていうのを吹っかけたことがあるんですよ、
うんうん
うん。
そこの候補者3人、4人かに、に、うんうん、この時間決めて、
うん、
この時間ツイッターでハッシュタグで開放するから、
うん、
どんな、質問でも候補者が全部答えますと、
うん、
でこっちは何でも答えますと、
うん、
で、それにぜひやりませんかっていうのを声かけたんですよ、
うん、
で自民党の候補者と他に自民党の候補者と共産党の候補者とあと維新の候補者と、
うんうん、
とある候補者がいたんですけど、うん、維新と共産党乗ってきたんですよ、
うん
うん、
うちの候補者と、
うん
で、けど、自民党の事務所に何回電話してやっても出てこんかったんですよ、結局。
ああ、やっぱそうなんだ。うん、そうだよね。そう。
で、維新の、で、3人でやって、それはそれなんて面白かったんですけど、
うん。
で、そうや、そうや、そうや、出てこないんですよ、絶対。
だよね。
で、それはツイッターやったんですけど、それを生でやるとかってやっても、
うん、
出てこないんですよ。出て、うん、だから、出てきたら損する、投票率が上がったら損する人、注目されたら損する人っていうのが今勝ってるから。
うん
うん、そう、だからなんだよ。
そいつらは送り出さないと
ダメだもん。
ねえ。何なんだよって思っちゃうもんね。
本当だね。だそういうことなんだよね。なんか、陰で隠れて、なんか、俺は大物だみたいにしてる方が勝つみたいな格好になってるから
ダメ
なん
だよ。そう。だからもう。
まあ、それはそうですよね。
うん。だから本当に、あれだよ。政治家の劣化ではなくて、これは絶対民主主義のシステムの劣化だって思うもん。
うん。
だって、
そうそう。
自民党、自民党参議院選前、うん、ほぼ国会やってないですかね。
そうだよね。
予算委員会二月開かんと、ほぼ安倍ちゃんでできてないですからね。全然来ない勝ちですよね。うん、すごいよな。
そう。
いや、それをさ、普通だったら批判して大騒ぎなんだけど、それにもならない。
そうそう、うん。だからやっぱもう限界だぞ、これっていう感じはやっぱすげえするよな、本当に。
今やってる人たちはそれは限界じゃなくて、いやいやいや、うまくいってるわーって思ってる、
う
ん。
そうそうそうそう。うん、
そうそう
そう。
そうそう。
うまくいってる。そう。このまま寝てくれ、寝ておいてくれたらいいと思って
る、ね。うん。だからみんな一応言ってくださいっていう顔をして言ってはいるんだけど、うん、実際問題はそういかないように全部、システムをしているっていう、すっごいうまいやり方なんだけどね。
ね、
うん。
だから本当になんだろうな、そういう放送法に手突っ込んでやろうとかっていう人もいないし。
そうそうそう。
だからやっぱもう厳しいよ、これっていう。もう、うん、その、ね、立て付けがもう自民党勝つようになってんじゃんっていう感じが。
そうそうそう。
すげえするもん、見てて。
特にあの自民党一回で、あの野党になってからね、その辺めちゃくちゃ考えるようになった
ん
だ。
うん、うん。
そんでね、隙を見せなくして攻めてきてんだよね、今ね。うん、うん。だから崩しようねえんだよね、これね。
そう。だからそれに対応する崩し方っていうのがある意味、N 国と、うん、
そうそうそう。
太郎のところと、が、ちょっと提示してみせたのかなとは思ったね。
うんうん、そう、そんな感じだよ。うん
というのは面白いと思う。まあ、彼らの考え方に同調することはないけど。う
ん、ないけどね。
いや、でも N 国はちょっとあるかな。俺、NHK スクランブル放送になってもいいじゃんっていう。その権利はこっちに持たせろよっつうのは理解できる。そこだけは。うん。それだけだね、とは思うね。でも、やっぱり、シングルイシューにして、ネットによって議決権行使するみたいな発想は。
うん。新しいけどね。
俺らの時代からしたら、いや、やべえじゃんって思うけど、今の世界の世の中の流れで、それに対応した民主主義をって考えていくと、そのくらいやんないと無理かな、中国相手にすると、とかって、やっぱちょっと思っちゃうよ。うん。だって、みんながやっぱり投票の主眼になる経済問題って結局やっぱり多国間の経済戦争にどう勝つかっていうのにイコールだから、そうなっていくと、やっぱりその民主主義の判断するスピードを上げていくっていう方法論は、同時にないと勝ち組にはなれないじゃん。俺たちにはどこまで行ってもそれは抵抗感があるけど。
まあ、
うん。って考えるとだよ。だから、まあ、俺はだからもう投票行かないから、フリーな立場で言わせてもらうと、それはそれで、まあ認めないといけないところはあるかとは思うよね。正解とは思えないけど。
まあ ね、僕はちょっとネットの中の人たちの、傾向が、
まあね。
人は全然逆側にあるんで、
うんう
ん、なんとも、それには賛同はできないですけども。
うんうん、まあ、最終的に右側の人が勝つ土壌に、まあ、なりやすいかとは思うよね。
うん
うん、
そう、ネットといえば、山田太郎って知ってます？
うんうんうん、
今回通った、
うん、
ネットの神様、参議院、山本太郎ちゃいますよ、うん。山田太郎って、自民党から出た、
うん、
ネットの、表現の自由を守るって言って、めちゃくちゃ、なんていうんですか、もう、ネトウロというか、ネットのオタクの、うんなんか、神様みたいな候補者がいるんですけど、
うんうん、
この人、元うちの事務局長ですよ。
そうなの
絶対言わへん。
すげえな
絶対言わへん。
また思い切って触れたね。
言ったら叩かれるから、黙ってる。どこ見てもその経歴は出てこないですけど、20年ぐらい前の。
すごいね、パンチあるなそれ。
僕結構仲良かったです。仲良かったって、まあ、もちろん一緒にやってましたから。
あ、そうなんだ。へえ、うん、面白いね。
ついに、まあ、ちょっと前まで、前はみんなの党やったんですよね。
あ、そうなんだ。うん、
そう、みんなの党で一期やったんかな、うん、6年、うん。で、みんなの党で落ちて、で、ついに自民党入って、
うん、
で、落ちたぐらいからその表現の自由問題をずっと扱ってて、
うん、
まあ、それでいいんですけど、
うん
うん、
で今回の支持者、今回その、むっちゃ支持してるって、日の丸アイコンの人ばっかりですからね。
あ、そうなの？
あぶれあぶれ。
まあ。
絶対、うん、絶対彼は明かさないだろうけど。まあ、ここだけで明かしときましょう。彼はピースボート事務局長です。
スモートね。ああ、そうか、この人ね。
今頃さ、はいはい、それとこれ聞いたらダメだよ。
彼はピースボート事務局長です、元。
でもさ、自民党ってえらいかけ離れてるところにいたんだね。
うん。まあ、そういうやつですよ。別にいいんですけど。
うん、いやーって感じだね、なんか。
いや。
まあ、これだけは言っときたかった。
そう。
すげえ。
もうな、だからやっぱ本当に、まあ、ダイナミズムも必要だし、最低限のエンターテインメントはいるんだよって思うけどね。
まあね、
う
ん、
そうで、その中でやっぱり分かっていく、見えてくるものがより大きくなっていかないと、今のやっぱもうメディアが萎縮しちゃってる感じが、
本当そう、本当そう、なんとなくね、うん、誰にお前らなんか気使ってんのとかさ、
うん、
誰を怖がってんのよって感じはするもん
ね。するもんね。だからやっぱ
安倍ちゃんやっぱりそんな怖いんだとかって思うもんね。
うん。
うん、
まあそうでしょうね。
ねえ。
やっぱりそうなその人を。
だから、やっぱその辺だよなっていう感じだよね。だからやっぱほんと、まあ吉本に負けちゃうぐらいの政治なんだよ、今はって思うな。
まあね。
うん。そっち見てた方が楽しいしって思う
じゃん。いや、あんなのどうでもいいだろうって俺は思って見てるけどね。
いや、でも、あそこにやっぱりなんか、あの、いろんなものの原点があるよって思うね。う
ん、でもさ、うん、こんなもの芸能界とさ、そっちに、まあ、繋がってるけど、昔からあるじゃん、こんなのさ。
うんうん、
いや、今でこそさ、反社会的とか言うけどさ、薬剤さんと繋がってたじゃん、昔なんて、うん、全部、うん、芸能界なんてものはさ。うんそんなのガキの頃からすっげえ知ってるわとかって思ってんだけどさ、うん、何今更言ってんだよとかって思うよな。そんなんだって演歌歌手なんか出てくれるわけないじゃん、紅白さんが。
もともとねって思うよね。
うん。何言ってんだろ
う。いや、それでさ、本当に、えって思うのがさ、なんでさ、その、一般市民がこんだけ反社だ、その付き合いがどうだって気にしないといけなくなったのって思うよね。
俺もそう思うわ。
いや、それ警察がやれよ、税金払ってんだからって思うよな。
本当だよ。
それてめえらがやれなくて、それは一般国民の、うん、付き合いがあれだったらみたいなこと言うからみんながビクビクしちゃうじゃんよって思うよね。そんなん実社会じゃ無理だよ、ほぼほぼって思うな、こんだけ。
だってさ、そんなもの、うん、あんなもの写真撮らせてくださいって撮るわ、普通だって。
ねえ。
うん。ねえ。
で、どう考えてもさ、いやいや、金渡したよ。いや、あいつ昔から知ってるよって言った方が有利じゃん、この戦い。
有利だ。
知らないってことよりは。
うん、そう。
それを、
うん、
そう、それを国民側に押し付けてるっつう、この構造自体は問題じゃないのかって思っちゃうけどね。
取ったからとか何とかっつって問題しちゃってしょうがないだろうと思うけどね。
あれは、
うん、
なんでこんな大騒ぎになっとるんですか。
だから、だから、知らなくて。
いや、知ってますよ。あの、うん、ストーリーは知ってるんですけど、
うんうん、
その、吉本興業の社長が5時間記者会見やったとか、
うんうん、
その、宮迫と、
うん、
あの、ロンドンブーツの業界、
うんうん、
記者会見やったかも知ってるんですけど、
うんうん、
その、なんていうんですか、そんな騒ぎですか、これ。
いや、まあ、そう思うよ。
そんな騒ぎになるような、話じゃないじゃん、こんなもん。
あの、面白いから盛り上がってるんですかね。
面白いからだよね。
あ、面白いから盛り上がって
る。だと思うよ。
興味ないっしょ。
うん。やっぱ面白いからだと思うよ。
その、 芸人が社長に対し、芸人たちが社長に対して反旗を翻したみたいなのが面白い、
うん。やっぱそうだと思う。そこにやっぱり鬱積した何かが確実に、その炎を強くしてるよね。
で、いろんな芸人がツイッターでこの、なんだかんだ言った、うん、なんだかんだ言ったみたいな話になってるじゃないですか。
うんうんうん、
であれとかは、みんな、その芸人の人たちはみんな本気でムカついてるからやってるんですかね。
まあ、まあ。言
ってたらダメだ。もう、あいつらダメになってくると思うよ。なんか、うん、あの、一番最初に反旗翻すやつはいいわけじゃん。逆にさ。
うん、
でもその後に、プチプチプチプチ、あんまり売れてないやつが言ってるの、あいつら全部消されるよね、このまま。
うん、まあ、だから、それ、その、うん、芸人としてのかっこよさみたいなものが分かってない人がこんだけ、
そうそうそう芸人。
だから、根本は、だから、まあそうだね、もともとは反社だ、反社じゃないだっていう話ではあるけど。
いや、それはもうなんかあんまり話
してます
ね。うん、まあね。どっちかというと、うん、吉本興業の内紛、プロレスみたいな話だったんですね。うん、あの、藤浪が、あの、猪木殴ったみたいな。
うんうんうん。
どっちかって言ったら。
だと思う。やっぱそれが、だからやっぱり、その権力闘争が楽しいし、あの、やっぱこう正義の味方が出てきたぞみたいなね、ダウンタウンのまっちゃんの動きなんかそうなるじゃん。やっぱそこにいろんなものを感じ、やっぱでも根底にあるのは、やっぱ何かタブーだったのが動くかもっていう期待感なんじゃないかね。うん。やっぱり弱いものは黙るしかないっていう中で、本来社長でも何にも権限持ってない側が、ああやって動き出して、逆に権力持ってる側があたふたし始めるっていう、そこの期待感じゃないかな。
でもさ、下手をすると、さんまとか、まっちゃんとかはさ、権力者だよね。
うん。
変な。
そうそうそうそ
う。どう見たって、もう、下手すると、吉本のさ、うん、社長より権力者じゃん。
うん。
俺、いいよ、出るからって言った瞬間にさ、もう慌てるの、会社だもん。うん、どう見た
って。で、それが、例えば会社の議決権持ってなくてっていう意味では、非常に面白い構造じゃない、あの、本当に。まあ、うん。だから、あの、いや、そりゃこっちの方が楽しいだろうってなっちゃうよ。
でも、どう見たってさ、あれさ、結果的にその、あの、反社の方からさ、うん、ネタ売られてなってるわけじゃん。
うんうん。
どう見たってさ、うん、なんでそんなので大騒ぎすんのよって。あいつら喜ばしてるだけじゃんと俺思
った。まあね、ほんとそうだよねって思うよね。
バカ臭いと思っちゃうんだよね。うん。騒げば騒ぐほど、あいつらがまたいろんなネタを俺は持ってるぜって裏で脅してるだけじゃん。
うん。
ねえ、そいつやねと、あの週刊誌にネタ売るってだけじゃん。で、それを危機としてさ、出す週刊誌もどうかしてるだろう、お前らって俺は思う。
まあ、でも週刊誌はそんなもんだしねって
。週刊誌はそんなもん。それがそうか。
だからまあ一、一応、
だよね。
そう、だから一問二問なくもう宮迫が嘘ついたっつうのがもう全部の悪さなんだけど。
でもっていう。そんなものさ、それは、本当にすごい罪なのかって言われて。
まあね。
こんなもの誰だってこのぐらい言っちゃったのかなと。
そう。だから、なんでその警察が、まあわかるけど、ヤクザをね、締め付けていくっていうのは。それは。
ヤクザじゃないからね。うん。ヤクザにして言うて、ヤクザは逆に言ったら写真なんか絶対撮らないって言ってるもんね。
うん、
自分たちのあれで、迷惑かかるから、逆に写真なんか絶対撮るわけねえじゃんって言ってんだよね。なんでヤクザじゃない人たちなんだよ、あいつら。
だから半グレみたいな人たちでしょ。
そうそうそう。そいつらみたいなのにこうやってかまされててさ、
うん、
なんかやってるバカみてえだよな、いつも騒いでんだこいつらとかって俺なんか思っちゃう。
まあね、でもやっぱそっちの方が今の政治よりもリアリズムを感じるんじゃん。
いや、俺、逆に思うのに、うん、こんな大騒ぎしてると、裏でいろんなこと動いてる。
まあ、そうなんだよね、結局。
これカモフジャージュにさ、
そうそうそう、こそーっといろんなことがね。
怖いわ。
うん、とは思うよ。
うん、そう、こういう時っていつも重大なこと裏で動いてるんだよね、
うん、
大体さ。
うん、
だからそっちの方が気になるっていうかさ、嫌だなと思ってんだよね、どっちかに。
そうだね。だから、
なんかけど、
うん、
吉本ってあれですよね、急速に、安倍ちゃんと仲良くなりましたよね、こう1年ぐらいで。
そうそうそうそうそう。 そうね、本当に。
新喜劇に、新喜劇に安倍ちゃんが出てたの、
うん、
吉本芸人が、なんか首相官邸行ったら、うん、まあ、それは、首相官邸の戦略なんだと思う。吉本だけに限らずだと思うんですけど、うん、大泉洋が言ってますからね。ちょっと僕は衝撃でしたけど。
そうだね。
大泉洋が安倍と飯食ったっていうのは、やめてくれよってほんまに思ったけど、うん、まあ、にしても吉本って、なんていうんですか、その、すごいですよね、そこの今。なんか
そうそうそう。
やってるでしょ、その、なんか、沖縄のなんとかとかやって。
う
ん、
そうそうそうそう。
あと教育産業に、クールジャパンでやってるとかこうとかみたいな。
そうそうそうそう。
それはね、ちょっとどうかと思いますけどね、ほんまに。
だと思うね。で、やっぱまあ、時代が変わる、やっぱ節目なんだなって思うのが、会見した社長がさ、やっぱ俺らの世代のちょっと上の先輩にいたもうバリバリの営業マンのタイプに見えてしょうがないんだよね。
柔軟性だもんね。
そうそうそうそうそうそう。だから、なんだ、自分でアイデアはない。でも言われたことは結構パワーで押し切っちゃう。
うん。
だから、これを売ってこいよって言われればもうバリバリ売ってくるタイプの、
はいはいはい。
典型の質疑だなって思ったのよ。
ああ、有能なんだけどね、言われればね、
う
ん。
そう。アイデアがないから、だから対策も考えられないし。っていう、だからまあ、そのアイデアを考えるのが今会長やってる大崎さんっていう、その人なんだろうけど。だからまあ結局、その二輪で動いたんだろうねっていうのはなんとなくわかるから。
ああ、なるほどね。
うん、まあでももうこういうの通用しないんだねっていうさ。
うん。
うん。そのアップアップ感が楽しいんじゃねえのよ。
なんかね。
うん。だから典型だと思う。だから、なんていうの、体育会のバリバリのパワーで言っちゃう営業マンの、もうほんと特徴的な感じだっていう気がした。だから、先輩にはうまーくこびるし、ただやっぱり後輩は、同活半分で引っ張っていくし。
はいはい。
んで、数字だけはガンガン上がるから上に行っていくっていう。で、結局お前何なのよ、みたいな上司は。まあ、いたよね、とは思う。
いるよね。
ねえ。そう。だから、そういう意味では、やっぱそういうタイプはもう無理なんだね。今の世の中っていう。感じはする。だから、ある意味、
ところとか、強い人だよね。
そう。だから、営業部長ぐらいだったらちょうどよかったんじゃない？
はいはいはい。
っていう感じは見ててすげえしたな、なんか。だから、
経営者ではないのかね。
そうそうそう。だからそういう意味では、それに爽快感を、なんか、こう感じてる人も多いんじゃない？やっぱ。
ああ。
うん。
よくいじめられるもんね。
そう、ああいうタイプじゃん。一番嫌なの、ああいうタイプだもん、本当に。
そうそう。すっげえなんかね、権力もあるしさ、なんか、ばーって言われるとめっちゃ怖い。
そう。そう。っていう、そこに、やっぱりっていう、だからやっぱり、なんていうかな、政治で何か言ってるよりはリアリティがあるからだと思うね。
ああ、そういうこと。
なんか。で、いつももうほぼ毎日テレビで見てる、何らかで見てる人たちが所属してるところだから。で、本来は政治がこのくらいの感じじゃないとダメなんだよ。
まあね、昔はでもそうだったよ
ね。そうだったよね。
ね、ちょっとでもミスればさ、わーわー言われたからね、
うん、
政治家ってね。
うん。だから本当あれじゃん、竹下さんがさ、反旗翻してさ、目白郎の田中学園地行くときなんか、すげー楽しかったじゃん。
いや、門前払いかよ。
そう。うお、門前払いかよみたいな感じあったじゃん。
そうそうそう、あったあったあった。
もうそう。
本当に結果したんだ、これ、やっぱね。
そうそうそうそうそう、そう。
あれほど古文だったのに、みたいなさ。ね、あれはすごかった
ね。そう。で、そのさ、それをやりそうにない竹下がやったっていう、この衝撃感とか。
そうそう。
すげえ楽しかったじゃん、なんか。
なんだよ、もう田中角栄倒れたらこうかよ、とかって思ったもんね。
そう。
そう
で、なんだっけ、格さんの秘書やってた、早坂さんが出てきて、すげえ言ってたりとか、超楽しかったじゃん。
親父のあれをどう思ってる
か。そうそうそうそう
そ
う。
そしたら、墓参り行っても、なんか、通されないとかさ。
うん。
面白いよね、
ねえ。ねえ。 で、なんか浜子さんが籠城して椅子ぶん投げてるとか。
そうそうそう。
やっぱさ、ね、やっぱそういうのがいるよ、やっぱって思うよ。
あれはエンターテインメントだったよね。
うん。
お前ら帰れこらとかって言って。
そう。
椅子ぶん投げてるとかさ。楽しいね、ああいうのはね。
でしょ？で、そこから浮き彫りになることもやっぱり多かったじゃん。
そうそうそう。ね、
だから、それがない、ほぼやっぱり自民党の中がなぎだっていう感じね。
そうそう。
で、その反旗を翻した石破さんがもう、羽全部もがれて、みたいな状態になってんじゃん。
なおかめっちゃちっちゃくなってるんですけど。
ねえ。だからやっぱ、
今度そう、キッタが潰されてるでしょ？
そう。だからやっぱさ、ああいうのも担保していくっていう仕組みじゃないとやっぱ辛いよねってなるよな。
ああ、ねえ、うん、なんか。
だから、うん、
あの、社長の会見とか僕見てないんですけど、
うん、
そんなひどかったんですか？
ひどかった。
ひどかったんですか？
うん、
俺10分ぐらいしか見てないけど、10分見てても、なんかなぁとかって思ったけど、
ね。うん。俺5時間半見てた。
あんなの5時間半も見てたの？
いやもう。
5時間半やから
よ。
だってさ、もうこれどう落ちるんだろうってやっぱ思うよ、
あのままずっと5時間半なの？
うん、そうそうそう。
すげえな、それ。
だから記者が諦めた感じね。
いや、でもさ、偉いよね。5時間半も付き合うんだからさ、うん、社長が。
うん。偉いだろ？そう。
偉い。それ偉い。
しかも丸裸で出てきてるわけさ。
うん、すごいよね、それ。
え？
違ったあれだよ、副社長がすげえさ、なんか注目されてたんだ、
う
ん。
藤原がね、あの途中で。
副社長って藤原でしょ？
そうそうそうそうそう。そうなんだ。
笑ってはいけない状態なんだ、
うん。なんか、その社長も、あれですよね、ダウンタウンのマネージャーかなって。
そうそうそうそうそう。初代のマネージャーが今の会長の大崎さんなのよ。
ああ。
それで2代目なんだよ、多分。
ああ。で、やっぱりだから、そいつらが乗してきてんだ。ということはダウンタウン。
っていうかね、もともとなんだっけ、あの、吉本の林会長か。
うん、
そこに、どっちかっていうと、大崎さんたちが反旗を翻してみたいな、お感じだったような気がする、当時。
お
お。なんかそんな感じでしたよね。
そうそうそうそう、そう。
古い体質の、なんか大阪の芸能、お笑い事務所やったのを東京に広げていくみたいな、
う
ん、そういう。
そうそうそうそうそう。お
で、なるほど。
そう。で、その一角を、だからそれを完璧に決定づけたのがダウンタウンだったから、そこに権力がガーって集中していったのよ。
なるほどね。うん、
なんか、その話をどっかで話が出てて、うん、で、その藤原とか、その、うん、今の社長とかって、
うん、
その当時、その話した人は大阪人なんですけど、
うん、
その、まだダウンタウンとかだから大阪におった時とか、
うん、
マネージャーとして、まずテレビに出たりとかしてた、みたいな人たちが社長って言われてもね、
うん、
みたいな感じのことを言ってて、
うん、
で、けど吉本もそうなんですけど、社長って偉いじゃないですか、一応。
うん、
一応というか。で、けど社長が5時間会見するってやっぱすごいじゃないですか。
すごい
よ。
絶対しないでしょ、
うん、
しないよ。
いや、いくら何が起こってもしないでしょ、そんな。
うん、
しない。そこまで注目されるかどうかは別として、うん、その、まあ、うちの会社とかは可能性ゼロとは言えないですけど、
うん、
その、絶対しないじゃないですか、そ、
う
んな。何本頑張っても15分とかですよ。
うん、
で、じゃあ、さよならっつって終わるじゃないですか。
うんうんうん、
それで5時間出るって、
すげえよ。
その社長としての、なんか、どうなんですかね。偉い、何なんかな、それ。だから、ちょっと、その、ある程度の人数をかかる会社の経営者としては耐えれないと思うんですけど、
まあね、
社内的に。
まあね。
そうそう。大きな会社とか有名な会社ほどそこは早く切るよね、周りが。
うん。
でしょ？
うん、傷つかないように。
うん。
でしょ？社長出たらあかんでしょ、そんな。社長そんなされたらあかんでしょ。そ
う
そ
う、
どう考えても、
うん。だから普通だったらさ、逆に切っていくんだけど、やっぱりそこは吉本ってやっぱりすごいんだと思うんだよね。多分本人もやるって言ったんだろうし、
うん、
周りの言うやるって言ったんってやらせるかっていう話なんだろうね、うん、これね。 いや、それってめっちゃすごいことだと思うよ。
普通考えれないですよね。
そうだよ、
ね。考えない、考えない。ないよ。
考えれないですよ。ない。100%はないですよね。
ないよ。
で、でも社長が出てきて5時間はないでしょ。その、なんていうの、下っ端が出てきて、なんか、皆さん、
時間はある
っていうのでやってこいみたいなのはあるけど、
うんうんうん、
社長が出てはないでしょ。
ない。
絶対。
ないね。
見たことない。
社長なんかな、偉いんかな。どういう立場なんでしょうね。
だからやっぱり、
ね、
いや、だからやっぱり偉くないっていうか、まあだからそれがある意味、まあ特殊な会社ではあるけど、健全性なのかなとも思うよね。もうだからさんまとかまっちゃんとかに言われると、もうやらざる得ない状況になっていく。
そういう感じなんだよね、そういう感じなんか。
でも彼らは別にその何か権限持ってるわけではないっていう。だからやっぱあの、すげえ労働組合のトップがいるみたいなイメージだよね、多分。っていう感じがするよ。
にしても、会社注文があるんやったら、それはやらせんでしょう、うん、普通。
まあね。
なんぼすごい偉い人が別にいたとしてもですよ。
うんうん、
それはやらせんでしょう、
ね、だから、まあ、だからやっぱ弁護士も含めて、まあ、微妙だったんだろうね、とは思うね、なんか。
で、いやそれも。
これ全部自体がやらせなんじゃねえかって話は出て
まあね。
ああ、そうそう。これも全部、
丸っと含めてさ、
全部プロレス
も含めてさ、なんか、やらせなんじゃねえかっては言ってる。
そうだね。まあ、いい作家もいるからね、吉本さんは。
いや、でも、
ちょっと演じろって
。うん。そう、だから、全部新喜劇っていうのやったら、まあ、それはそれでわかりますよ。うん、そうじゃなかったら、社長5時間はありえないですよ、ちょっと。
だから、まあ、
でもボロクソに叩いてっていう一つの図柄でやってるとしたらすごいよ
ね。まあね。まあ。
なんかね、うん、めっちゃ弁が立つ社長とか、うん、それこそ、ね、ホリエモンみたいなとかそういうのが出てきてね。
うん、
で、調子乗って喋っちゃったとかね。
うんうん。
なんか調子乗ってやってもうたとかっていう、まあ、
あの、全然
別の例として言えば、あの、イチローの会見みたいなね。
うんうんうん。そうね。
とことんまでやるってみんな感動したみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのでやっちゃいましたって言ったらまだ可能性ありますよ、
うん、
けど誰が見てももうダメダメなのやったわけでしょ、
うん、
でみんな呆れ返ったって話、
うんうん、
社長がやってるのにでしょ、うん、それないでしょ、
まあね、まあそうだよねと思うね、
理解不能ですよ、
ね、であれそうだよね、だからそのあれだもんね、株式公開もしてないから、まあ別に。
そうなんだよ。
そう。
関係ない。
関係ないもんね。やらないでもいいっていう。
うるせえって言っても別にね、
うん、
こんなんだったらいいよ、使わなければいいじゃんとかっていうね、
うん、
でもいいわけじゃん。
うん。
でわざわざ小時間もやるってのはすごいよね。
まあそれは人気商売やからさ、なんぼかはするとかっていうのもありあるし、まあ、ことが大きくなったからっていうのもあるし、
うん、
まあそれはそういう対応ってなかんのも。リスクマネジメントとしてはあるんかもしれ
ん
けど、
うん、
にしても社長が5時間喋るって、それ、うん、もうなんか終わった後、周りの社員どういう顔して社長に会えばいい
の？そうだよね。本当にそう思うね。
僕だって暴れますけど、
誰かなって。
うん、
いや、万が一僕やったら終わった後というか途中で暴れますよ。誰か止めろよって言って。
うん、そうだよね。
怒るよね。
誰か社員突っ込んでって、
うん、
そいつ殴られてでもいいから止めるって、怒りますよね、どう考えても。
いい加減にしろって言うよ、
ね。いい加減にしろって言いますよね、それ。
だからまあ、だからそういう意味ではやっぱなんだろうね。まあもうあそこまでやれたらもうだね、あのもう変わらざる得ないだろうっていう。
うん
気がするから、まあ、面白い海の出し方だったなっていう。
逆に言ったらさ、ある意味、吉本のイメージ良くしたかもね、
うん。うん、っていう気はするけどね、俺。ここで、だから、うまいことやっていきゃ、うん、うん。っていうのは思うね。
隠しもしないし、うん、社長がここまでやっちゃったってんだったらさ、それは、いい、なんだろう、あっちになっちゃう気は
するけど、ね。そうそうそう。
ね、
ね他の芸能人、だからジャニーさんとかなんか一切やらないじゃん。
いや、一切やらないんだもん、だってさ。あれと真反対だから、ね。
そうそうそうそうそう。
うん。逆に、だから、 あの、吉本に実は悪いイメージすごいついてるかつ、意外についてないような気が
する。俺はもう、いや、いいんじゃないよって思うよ、ね。
でも俺の中でもね、悪いイメージに実はなってないんだよ、
う
ん。
そう。だから、まあ、ほんと5時間半耐えた根性はすげえっていうね。
いや、すげえなって思ったよ、あれ。最初さ、まあ、ひどいなって、時間聞いてびっくりしたもん。
うん、
これ、いつまでやってたのかなーと思ってさ。20分これ耐えたのかなって5時間半ってバカじゃねえの、
うん、
ええなこれって思って
社長ですよ一応何言うても
ねえ
どっちかつしどろもどろなわけよう
ん
いやそれでずっとやんのかよとかって思うけど
そうだよね
ある意味根性を感じ
る、うん、だからまあ本当にあれやることで問題点が見えたからもう問題点が見えりゃもう大丈夫だってい う、
うん、あそういう
感じはするよねだから、
うん、
やっぱこれと同じレベルを本当精神に求めないと、
うんうん
うん、本当はだから何か重要な法案が通す先にこのくらいの記者会見があって何が悪いよって思わないと、
うんうん、
メディア側も、
う
ん
そうだね。
うん。そのくらい突っ込まないといけないでしょ今、いろんなこと決めてるものはって思うじゃん。
うん。
なんだろう、官房大臣かなんか出てきてちょろって答えるぐらいじゃ、さあ、その、ねえ、説明責任何にも果たして、吉本以下かよって言わないと、本当はいけないんだよ。
姿が可愛いとか、意味わかんない、
う
ん。
ねえ、って思うけどね。全然健全だよ、こっちの方がと思うし、これに国民が飛びついてるっていうのもある意味健全だよとは思うよ。
健全かとかわかんないけど。
いや、だって無理だよ。
いつまでやってんだよとかって思うけどね。
でも本当はこのくらいいつまでやってんのっていうぐらい、一つの法案通すときとか通した後とか。いやい
やだから法案ならやるべきなのにさ、うん、吉本でやってどうすんのよって感じ
だよね。そう、だから吉本にも劣ってるんだよ。そこを認識しないとなとは思うよ、本当に。
確かに。
そう、だから本当政治家をさ、偉い先生って思うのはもうやめようよって思うよな。うん、なんか、だからまあ、国民はもう思ってないと思うんだけど、やっぱメディアがそこ忖度しちゃうから。
そうだね。
うん。だから特にやっぱり、その本当にネットメディアのありようは、この先絶対重要になっていくはずだから、
うん、
まあ本当前から言ってるように、なんかそこダイレクトに運営できる何か、だから NHK はもう無理だっていうのはある程度分かったから、やっぱなんかそこのジャーナリズムを一般の人たちのお金で担保する方法って、なんかねえのかなって思っちゃうよね。
本当だね、
うん。そこが欲しいねとは思うな、なんか。
なんかさ、会費制度とかでさ、月500円でも1000円でもいいからさ、そういうので作ってほしいよ。
うん。
ね。
と思う。だから、まあ、うん、そうだなって思うな。だから、そういうこと言っちゃうと、なんか N 国寄りなのかとか思われちゃうかもしれないけど、
でもそのための NHK だったはずなのに、お前、どう見たって自民党寄りじゃねえか。
うん。ってなるよね。まあ、NHK はでも若干中で戦ってる人たちはいるのかなっていう気もしなくはないけど。
あ、まあ、いいんですよ。言いますよ。
だよね。
うん、
たまに思
う。いるけど、まあ、
うん。
うん、いるけど、もう、抑えられちゃってます。
そうだよね。主流派にはなれないけど、現場にはまだ、おお、これあるのか、とかっていう番組があったりするから。
うん、
そういう意味では他の局よりは、なんか、そういう意味で戦ってる人たちは確実にいるのかもなっていう気はするけどね。うん。まあ、面白いね。
マスメディア、マスメディアが結局、
うん、
なんていうんですか、巨人からの限りだ
と。そう、そう、そこだと思う。
そこだね。
うん、
電波はね。
そう。だからやっぱり、思い切ってそこを切り離しちゃうか。うん、
独立させないとダメだよね。
ダメだと思う。うん。か、もう、地上波はもう全停止してネットだけにするっていう方法もあると思うよ。許認可なしで。くらいの。うん。
あ、ごめんなさい。新聞記者って映画。見ました。
ああ、今ね、なんか、評判いいらしいじゃん。
何
すごい。
今公開中の映画あるんですよ。
新聞記者っていう。
知らない。
望月磯子ちゃん、あの、東京新聞の。
ほう。
望月磯子さんが書いた小説、小説じゃねえや、新書、新聞記者っていう新書が、
うんうん、
映画になってるんですよ、
ね。おぉ、そうなんだ、ほう。
で、
通りかなんかのやつだよね。
そうそうそう、松坂、
通り。うんうんうん。
と、女性はね、あれなんですよ、韓国人の女優で、あれ、うん、本田翼、
うんうん、
あれで、
うん、
うん。とかっていう映画で。
え、本田翼って韓国人なの？
違います。韓国人が主演の女優で、うん、本田翼は別の役で出て
る。うんうんうん。
で、その、まあ、東京新聞の望月そこですから、
うん、
その、ストーリー自体は、
うん、
内閣官房、内閣、内庁、内閣調査室に勤めているお兄さんと、
うんうん、
新聞記者がいて、
うんうん、
の間で、で、その内閣調査室は、の人は外務省出身で、うん、外務省から出向してるんですけど、うん、その、外務省の先輩が、
うん、
自殺するんですね。
うんうんうん、
で、それは、とある案件があって、うん、で政権からプレッシャーがかかって、
うん、
自殺をしたと、
うん、
でその秘密を、内調のそのお兄ちゃんが掴んじゃったと、うん、掴んじゃったって掴んで、
うん、
それを、スクープする新聞記者とのやり取りみたいなストーリーな
んです。ほー、面白そうだね。
そこの中で、だから前川喜平って言うじゃないです
か。おーおーおーおー、あの人ね、
前川喜平とか、うん、それからそれこそ、望月磯子とか実名で出てくるんですけど、
うん、
そのメディアに対して、新聞に対してどういう圧力を政府がかけてきて、
うん、
内調がどうやって世論操作をしてて、みたいなことが、
うん、
サスペンス風に、描かれる、映画、
ね。いいね。
で、もう1ヶ月ぐらい前から公開されてて、
うん
うん、
選挙前やったから、
うん、
その、この時、もう、見たら、もろ安倍政権批判で、
うんうん、
安倍政権が内情を使ってこんなひどいことやってるみたいなことが延々出てくるんですよ。
うんうん、
で、それは陰謀で打ち切られるんちゃうかとかなんとかなんとか言われてるんですけど、
うんうんうんうん、
結局、それは、まあ、陰謀、まあ、それは打ち切られずに今もやってて、
うん、
けど、一切テレビでは報道されへん。まあ、あの、紹介もされへん。まあ、BJ さんが知らんからまさにそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
一切テレビでは紹介されへんくて、
うん、
まあ僕の周りではみんな見てるみたいな感じなんですけど。
ああ、そうなんだ。わ、全然知らなかったわ。
うん、あのね、イオン系の、イオンシネマとか、うん、イオン系の、あの、映画館で全国でやって
る。あ、ほんと、ほんじゃやってんな、うん。
やってる。でね、うん、面白いです。
あ、そうなの。
面白い。
まあ面白いよね。日本でなかなかそういうポリティカルサスペンスみたいなのないからね。
ない。本当にない。
うん。
なんか見てる方の評判はすげえいいんだよね。見たいんだけどなーってずっと思ってんだよな。
面白い。最後も、なるほど、みたいな感じの終わり方で、
うんうん、
あの、こう、みたいな感じの終わり方で、
うん、
すごい面白い。面白いよ。日本ではないです。日本でこんな映画見たことない。
だろうね。
うん。で、けど、で、僕の周りとかではすごい、あの、評判になってて、
うんうん、
で、安倍政権の圧力の中でこんな世を作ったとか、うん、まあ、ほんまにそう思うぐらいな感じなんですよ。
うん、
もろそんなこと書いてあるから、
うん、
やってるから、
うん、
で、それもあの、菅官房長官の宿敵であるところの磯子ちゃんですかね。
うん、うん、
うん。ああ、そうか、そうか。あの、絶対あの、答えるなって言われる人だよね。
うん、そうそう。
なんで答えるんだっていう人だよね。
そう、うん。で、それを、まあ、一応一般公開や、その、あの、なんていうの、インディーズで作るんやったらいくらでもあると思うんですけど、
うん、
その一般公開やって、かつ、イオン系のやつに、
うん、
最近、東宝シネマでもやるようになったのかな、
うん、
みたいな感じで乗っけてやってるっていう意味では、すごい映画なんですよ。
うん、いいね。
で、なんですけど、
うん、
それ見終わって面白かったなと思ったんですけど、
うん、
冷静に考えたら、そんな映画アメリカに山ほどあるじゃないですか。
そう。
そうなんだね。
そう。そんな、なんていうの、大統領の陰謀はどうしたらの、うん、こいつが、あの、グリーン、あの、収賄したらなんだろう、こいつ、どうやこうやなんか、いくらでもあるじゃないですか、
うん、
その時の政権に対してなんか、
うん。
日本でここまでこの映画、そこまでじゃあ、なんていうの、画期的やけど、
うん、
そこまですごい映画かといえばそうではないんです、
ね。うん、うん。
まあ映画としては面白いけど、
うん、
みたいな感じ。それがここまで まあ一部で話題になるっていうのは、まあ本当に日本ってそういう映画文化っていうのもダメなんだなと思いました。
そうそうそうそう。だから、やっぱさ、そのエンターテインメントがある意味その皮をかぶってジャーナリズムの役割をするっていうのも、すげえ重要なんだよね。特に、映画は要はさ、お客さんからダイレクトで金が入ってくる仕組みだから、これにおいて、ある意味報道の役割を果たしていくっていう、報道の後の検証の役割を果たしていくって、やっぱアメリカ映画では確実にあるし、やっぱそれは本当にやるべきなんだよね。
テレビがさ、なんていうの、宣伝もしないっていうのがさ、クソみたいだよね。
一切メディアに乗んないでしょ。東京新聞には、広告とかバンバン出てますけど、でもそれ面白くて、東京新聞の記者で、東京新聞が題材になってるんですけど、制作委員会は朝日が入ってるんですよ。
へぇ
ー。朝日とイオンなんですよ、制作委員会って
。
結構面白い番組やなと思ったんですけど、ほとんど新聞にも残らないんじゃないかな、東京新聞以外。
ああ、そうなんだ。
けど、まだやってるんで、
そう。
一回ぜひ見て、感想を聞かせてください。トレンド落ちから。
ああ、見てみよう。いや、だからね、あれなんだわ。ネットフリックスがやっぱこういうことをやるよね、ちゃんと。
あ、まあそうですよね。
うん。ネットフリックスってやっぱいいドキュメンタリーとか、半分ドラマだけど半分ドキュメンタリーみたいな、ことをうまくやってくんのよ。で、これがね、唯一できてるのはね、ワウワウなんだよ、実は。ワウワウってね、ちょっと前にね、石つぶてってドラマがあったんだけど、これが秀逸だったね。あれがあるじゃん。外務省の官房機密費を、暴かれたじゃん。あれのね、一件をまるっとドラマにしてんのよ。とかって、わあ、こういうロジックでなってるのか、とか、そこがね、分かっていったりするんだよね。だから本当もっとこういうものが、その民主主義の根幹にないとやばいんだよね、本当に。ってすげえ思う、なんか。ちょっとそれは見てみよう。見に行ってみるわ。
新聞記者っていうやつ。
なんかあれだな、ちょっとタイトル地味だな、もうちょっと考えられなかったかな、そこ。見せないんだな、もうちょい考えろよって感じはするけどね。
見た人は結構評判いいんだよな、俺も見たいんだけどな、なかなか行くあれがないんだよ。
ああ、そうなんだ。まあでもやっぱ、そういうことチャレンジしないと。
DJさんとかまで。見てると、まあ普通ぐらいの感じだと思うんですけどね。映画としての評価は。
いや、俺は意外とあれだからね、邦画ビーキーだし、意外とそういうチャレンジには、意外と俺は高評価は出すよ。チャレンジしてないクソ映画はもう、ケチャンケチャンに言うけど。
いや、でも、まあチャレンジってみたら、松坂桃李使ったりとか、本田翼使ったりとかして、女優は出る女優がいなかった、日本人の女優がいなかったって話。
おお、そうなんだ。へぇ、いや、面白いと思うね。ちょっと見に行ってみるわ。まあ、だからやっぱ本当、なんだろうね。まあ、社会の仕組みとして民主主義が運営されるっていう成熟度を増さないと、やっぱもう、ほんとシステムが腐ってきてるっていう感じが、もうすごいするから。やっぱそういうところで戦わないといけないんだと思うよ。と、投票権を放棄した俺が若い衆に言っとくわ。俺はもう間に合うと思うから。
しかもこの番組は多分若い衆は聞いてない。
聞いてないというね。
じゃあ、投票権を見ないで、返納しましょうっていう運動ですね。
そうそうそうそう。もう新しい運動だよ。と思うねっていう気がする。いや、まあでもいいアイデアだろ、放棄するって。
いや、これさ、山口じゃねえとさ、多分思いつかないよ。
まあね。
俺今日、うち政権交代できるしさ。
そうだね。羨ましいよ、本当に。
東京もちょっとやりようがあると思うな。
そうか。山口県では無理なんだよ。誰も来てくれないし。そうなんだよ。
その土地柄でのすごい発想だと思ったよ、うん、なんか。そうか、そのぐらい絶望してんだってちょっと思ったよ。
そういやだからさ、この番組で俺意外と橋本さんの評価高いじゃん。これなぜかっていうと、唯一あの人だけなんだよな、下関に来て演説ぶったの。一回あるのよ、選挙始まるのを下関っていうか山口県選んだ時が一回あったんだよね。
安倍ちゃんの前でやるってこと？
そう、そうそうそうそう。
ああ。
いや、そう。で、でも維新の候補はいないんだよ。
へえ。
で、出ないんだけど、そこは、ああ、こいつはちょっといいかって思えたんだよ。だから。
喧嘩吹っかけに行ったわけだ、
うん。そうそうそう。でも、あの、やるんならそこやんないと、絶対ダメだと思うんだよな。だって、絶対この保守の勢力がわーって広がっていくに決まってんだから、
うん、
本当に国会でやるってなると、それができるかできないかが、やっぱ、俺らが見れる一つのジャッジなのよ。山口県民はそこでしかジャッジできないから。
なんか、悲しい県民。
悲しいだろう。でもまあ、林、あの、衆議院はちょっと微妙感あるけど、参議院はね、そういう人入ってきても、まあ、林芳正かなって正直なっちゃうけど、それは、俺と、やっぱりその人の関係性とかいろんなものがあるし、いろんなものがあるんだよ。あの一家が主催してたお祭りを、俺が事務局長でぶっ潰したこともあったりするから。だから、あの人ん家に行ってみたいなこともちょっとあるのよ。政治的なつながりはないんだけど、
はい、
要は下関ってやっぱりその安倍派と林派ってあって、もともとこの二つ仲悪かったのよ。
ほう。
安倍さんと林さん。林さんってどっちかっていうとお父ちゃんだけど、衆議院に行きたかったんだよね。
ほう。
そこで安倍さんとバチバチっつうのがあったんだけど、まあ、なかなかできずにっていう感じだったのよ。で、その時代に、ちょうどだから、まあね、人を集めるためのお祭りで、これは安倍派のお祭り。これは、あの、林派のお祭りみたいなのがあったのよ。で、その林派のお祭りを、俺が事務局長の時に潰したいですって言いに行ったのよ。で、その時に、秘書やってたんだけど、多分。あの、わかりましたって言ったのが、そう、吉松さんだったから、ああ、この人人物だなってちょっと思っちゃったね。だから、そういう関係もあるからね、あの、誰が来ても結局そこ入れざるを得ないんだけどっていうのはあるんだけど。でも、要はそのくらい、やっぱ票を動かすんならそこに密着して、4期後の、選挙を睨んで政治活動をやるぐらいの根性を見せないと、政権なんかひっくり返るわけねえじゃんって思っちゃうのよね。俺は。だからちょっと来たやつが、なんか知りもしねえのに演説ぶったってお前わかんねえだろって言われてるうちはもう無理だよねって思うから。
やっぱ、のがそんな人ばっかりです
けど。だろう？そういうやつがポロッと取れて
る。あ、そうなんだ。で、山口県では絶対通れないから、それでは。だから根性を見せろやって気になるんだよね、本当に。って思うわ。だから、もう山口県の場合にはやっぱり共産党に入れるか自民党に入れるかの二択だよね。うん。だからまあ共産党支持してる人がいるか自民党かみたいな二択でしかないから。まあ今回も、あの本当幸福実現党が出てただけだもんね。それじゃダメだよって思うじゃん。維新とか新選組って言われてもピンとこねえや、こっちはってなっちゃうんだよっていう。この山口県の特殊性ね、ちょっとね。そんな感じだね。まあ、あの、この意見に共感しなくていいから。あの、これはもう半分ギャグの、だからここまで言わないともうギャグにならないんだよな、政治が。
まあね。
うん。って思うのよ、本当に。だから、まあ、俺はそういうつもりです、ということで。ね、あの、クレームのメールが来ても一切読まないから。あの、クレームが来ても知らない。これが俺の生き方だから、って思うわ。はい、ということでね、まあ、選挙もね、いろいろありましたんで、今週はこの辺にして、また来月、あの、 あまり2ヶ月開かないうちにやろうというような感じで、今週は固定にしたいと思います。お届けしたのは BJ と
山本と
雪風でした。
はい、じゃあまた来月でー
す。来月です。ありがとうございました。